北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、いらっしゃい。
まあ、早速ですけどね、マスター。
うん。
個人サイトって作ったことあります？
個人サイト？
うん。例えば自分でホームページ作ったりしたことってあります？
はいはい、ああ、ブログだったらありますね。
ああ、ブログだった。僕はね、はい、まあ、当時、プロバイダーがニフティだったんですけどね。で、その、まあ、どこのプロバイダーもあったと思うんですけど、そのレンタルスペースみたいなサービスがあって、
はいはい。
うんうんうん。で、まあ、個人でサイト持てますよみたいなのがあったんで、うん、まあ、あの頃、多くの方がそうだったと思うんですけど、ホームページビルダーを買ってきてね、当時はパッケージのソフトが普通でしたから、近所の電気屋さんで、なんか積み木の城みたいな、デザインのね、ついたソフトを買ってきて、で、自分で作りましたね、サイトをね、いろいろ、フォームを工夫したりとかね、凝ったのにしたいから、はいはい、うんうんうん。で、なんかいろいろ思い出すんですけどね、やっぱアクセスを増やしたいから、いろんなリンクサイトに登録したりとか、なんかね、そういうのもあったりして、
はい、
あとは、今はほとんどないですけど、ホームページに入ったらね、ちょっとこう、ミディで音楽が流れるようにしたりとか、今もうほとんどね、そういうのってなくなって、あるいはいきなり音が出ないようにね、選択できるようになってたりするところが多いんですけど、そんなのも。
カウンターがついてた
し、ね。そうそうそう、カウンで、切り番何番、1000番の方は、掲示板までご一報くださいみたいな。やりましたね、こういうのはね。
うん。あるね、そういうのね。
そうそうそう、うん。で、ホームページビルダーで自分で作るとよくわかるんですけど、はい、個人サイトでいかにもホームページビルダーで作ったなってなんかわかるんですよね、こう素材とかが一緒だから。
あ、はい、はいはいはい。
そうそうそう。あ、いかにもこれビルダー使ってんなーみたいな。そうそうそう、うん。なんかね、そんな時代もあったなーなんてことふと思いますね。ブログにしても何ですか、そのレンタルブログっていうのがね、まあまあ、はいはい、今でももちろんあるし、っていうかまあこちらのね愚者の宮殿もまあそうなんですけど、うん、それの他にワードプレスとか、あとはねワードプレスちょっと前かな、ムーバブルタイプっていうなんかそういうのがあって、うん、自分でその要はレンタルサーバーにそういうブログのなんかこうフォームっていうかひな形みたいなのをインストールさせてね、うん、はいはい、作るっていうのをなんか一時期僕やってましたね、なんかね。
なるほどね。
ただなんていうの、僕は絵も描けないし、まあ、うん、プログラミングもできないしね、うん、DTM みたいな作曲もできないから、はいはい、もう描くことしかできないんですよ、こう、
うん
うん、だからそういうね、なんかまあ今日本編でも話しますけども、テキストサイトっぽいことをやってたっていうか、うん、まあそれしかできなかったなぁなんてことをね、
うん、
ちょっと思いますけど、まあマスターもブログやってたって聞きましたけど、
はい、
それはどういう内容のブログだったんですか？
内緒です。
これは怪しいな、エッチなやつかな、はい、まあいいや。
今もね生きてるんですよ。
あら、それはそれは、うん、
はい、なので内緒です。
なるほど、うん、
はい、
いやなんかたまに話題になりますけど、ひっそりとこうサーバーがまだ生きてて、なんていうの、うん、廃墟みたいになっているブログとかホームページってあったりしますよね。
あるある、
うんうん、なんかね、そう、
僕のもそんなんですけどね。
そうなんですか、はいはい、じゃあ今日はね、まあ、テキストサイトって聞いて、まあ、うちのリスナーさんだったら分かる方も多いのかなと思うんですけどもね、 まあ、わからない方もいらっしゃると思うんで、まあ、そういう、ウェブサイト文化があったということで、いろいろとね、まあ、マスターにも思い出話とかを聞きながら、おしゃべりしたいと思いますので、本日のマスター、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではね、今日は、テキストサイトということで、まあシンプルな名前なんでね、なんかこうかえってイメージが湧かない方もいらっしゃるのかなとは思うんですけれども、
はい、
前回も少し話をしましたけれども、チユ12歳っていう、まあ今でもね更新しているテキストサイトがありまして、
はいはい、
まあ私はテキストサイトを代表するサイトの一つだと思ってるんですけれどもね。
うん。
まあ、チユ12歳、まあ今回バーチャル YouTuber デビューっていうことで、ちょっとツイッター周りとかでね、まあ話題になりまして、おそらく初めてそこでチユ12歳を知った人もいると思うんですよ。
はい。
うん。なんで、初めにこのね、チユ12歳ってどんなものだったのか、まあ今もあるんですけどもね、その辺をちょっと振り返ってみたいんですけども、ですね、調べてみますと、2001年に開設されている個人ウェブサイトなんですよね。うん。
はい。
で、チユ12歳っていうのは、まあ、サイトの名前でもあるんですけれども、あるいはですね、そのサイト上のマスコットとして作り上げられた架空のね、萌えキャラ風キャラクターのことも、やっぱり、チユ12歳っていうんですよ。うん。
はい。
で、実際にサイトを訪問してみますと、まあ、今日ね、最初にホームページビルダーの話をしましたけども、こう、はい、なんかちょっと懐かしさすら感じるね、こう、左カラムっていうんですかね、こう左にこう、うん、ね、固定になってる部分があって、まあ、
はい、
で、右側にメインのテキストが入るような、まあ、方式のウェブサイトでしてね、うん。で、まあ、デザイン的にはパステルカラー調のポップなデザインになってまして、はい、一番最初にね、冒頭にこういう風に書いてあるんですよ。これ、紹介しますと、はじめまして。私は仮想世界に生きる電子の妖精、チユと言います。実体を持った女性よりも空想の美少女が好きだ、という二次元コンプレックスな方のために生まれた新しい形のネットアイドルです。どうかよろしくお願いしますって書いてあるんですよ。
煽ってんな。
これでも当時からこの表現だったと思うんですよ。
そうですね、うん、当時からそのままだと思います。
そうそうそう、うん、はい、まあ、今見るとね、なかなかこうちょっとね、皮肉の効いたというか、ちょっと、
うん、
まあ、このサイトの雰囲気自体を今いい意味で体現してるかなっていう気もするんですけれども、はい、コンテンツ自体も非常にまあシンプルでね、うん、
うん、
サブカル好きが食いつきそうなね、ネタで、エログロ成分とかもそれなりに入ったり、あるいはチユ12歳が得意なのはカルトですよね、これは。
うん。
うん、まあ、そういう、なんか最新のなんかチユ12歳の YouTube ちょっと見たんですけど、はい、大川隆法さんのことをやっててました。変わってねえなっていうね。
なんかね、ライフワークみたいになってるよね。
そうそうそうそうそう。そういう、カルトネタは結構昔からチユ12歳は得意でね。うんうん。
やってますね。
やってるんで変わってねえなって思ったんですけど。うんうん。で、まあ、テキストと画像をが メインと、コンテンツとしてはね。で、動画もなし、音声なし、ということで。まあね、今のネット環境で見ればね、本当に軽いです。パッと開きます、このサイト。非常にね、まあ、シンプルなんですけれどもね。うんうんうん。まあ、そこで、まあ、ずっと、まあ、ネットアイドルっていうことでね。まあ、その、チユが、まあ、いわばこう、読んでる人に語りかけてるっていうかな。そういう体になっているウェブサイトなんですよね。
う
ん、
この頃、ちょうどまあ、チユがきっかけなのかわかんないんですけど。
はいはい。
その、VNI、つまりバーチャルネットアイドルっていう存在が、うん、
はいはいはい、
一部でちょっと流行って、
そうそうそう。
チーだけじゃなくて、いろんな VNI が生まれて、その、そうですね、大体なんとか十何歳とか、
そうそうそう。
何歳っていうフォーマットで、
うん。
なんかね、いろんなブログっていうか、サイトがね、出来上がってたんですよ、ね。
雲のタケノコのようにね、なんとか何歳っていうテキストサイトが、ものすごい出来たんですよね。本当
そうすごいあったの。
いっぱいあって、まあ本当、はい、玉石混交でね、その中には、まあ非常にこう伸びたものもあれば、そうでないものもあってね。うん。まあ、量産型バーチャルネットアイドルって呼んだらしいですけれどもね、なんか当時、ね。
なるほど。
ただ、このバーチャルネットアイドルっていうものが多分、認知されたのはやっぱりこのチーユ12歳が最初かなっていう気がするんですよね、あのウェブサイト上では、うん、というのはあのそれより前にアニメの世界とか、まあ、あるいはゲームの世界ではなんとなくこう核アイドル二次元アイドルというのは、まあ、あったわけじゃないですか、その前から、
はいはい、
うんうんね、マクロスなんかもありましたし、ゲームだってね、伊達なんだっけ、伊達京子なんだっけ、名前が出てこないや、
はいはい、伊達京子ね、
合ってますよね、うん、うんうん、っていうのはあったんですよね。でもそれはまあなんていうのかな、インターネット上のものではもちろんなくて、でこのインターネット上のこの本当にバーチャルネットアイドルっていうものが多分、できたのはこのチユ12歳からじゃないかなと僕は思うんですよね、うんうん、
はい、
そういう意味で言うと、まあ、今、動画世界を席巻しているね、バーチャル YouTuber ですか、
うん、はいはい、
ああいうものにしたって、まあ、ルーツをたどっていけばこのチユ12歳にたどり着くということが言えるのかなと思うんですよね、うんうん、だそういう意味で言えば本当に偉大なサイトであって、でかつその、まあ、だからあの頃にインターネット老人会がざわざわしたのは本当にまあある種のレジェンドみたいなサイトがついにYouTuber に乗り込んできたっていうね、うん、そういう印象もあったんですよね、うん、で今日はですね、まあテーマに関連したいくつか置き手紙もいただいているんですけれども、まあちょっとね、はい、一本これは導入にいいなということで、先にご紹介したい置き手紙がありますので紹介させていただきますね、
はい、はい、はい、
南龍さんからいただいております、ありがとうございます、どうも韓流韓人南龍です。4時間に及ぶデレステ解説も終盤に差し掛かったところで、次回予告がテキストサイト耳を疑いました、僕は間に合わなかったテキストサイト世代といいますか、まさにその時期に貧乏大学生として狭い下宿にインターネットを引いてネットをうろついていたものの、なぜか当時から話題になっているものは避けたくなる性分で、侍魂や先行者スイス治癒12歳など耳にだけして結局ちゃんと触れないままでした、それを随分後になって後悔することになったのですが、それは電気サーカスという小説を読んだからです。当時上野川さんという方が管理人をされていたサーカスというテキストサイト、括弧書きがありまして、その後、大阪安全ガラス、首吊りの舞踏会と変わっていたのですが、ということで、ね、があり、その、上野川さんこそが電気サーカスを書かれた金部陽介さん、本人で、電気サーカスは当時の状況をリアルに描写した自伝的小説だったのです。それを読んだことで当時の思い出が怒涛のように押し寄せてきました。その後大阪安全ガラスのログは見つけることができたのですが、サーカスのログは見ることができないままです。閣下マスターはこのサイトご存知でしたか？誰か情報を持っておられたらぜひ教えてもらいたいものです。かっこリスナーさんの中に当時テキストサイトを管理していた方とかもいたりして、ということでね、まあ私もそれにちょっと含まれるかもしれません、うん、当時のネットのサイトって更新するときは上書きしたり消してし、まっさらにしたりが当たり前で、今となってはもう見ることができないものばかりなんですよね。当時は考えても見ませんでしたが、テキストサイトの時代ってインターネット黎明期で、全く新しいものが生まれるのに立ち会っているという熱量と表現欲求がテキストという表現を使って溢れ出てきていた、限定されたある一定の期間だった気がしています。学生運動の時代とちょっと似た空気を感じます。そんな特異な空間と、空間のすぐ近くにいたのにどっぷり体験できなかったのは本当に残念です。 今は SNS が発達したことで気軽に発信するツールを誰もが手にしましたが、その分あの時代の抑えきれない熱量みたいなものはスポイルされてしまったのかなという気もしています。取り留めがなくなってしまいました。今回は特に他のリスナーさんからどんなお便りが来るのか楽しみにしています。それではまた、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、まあやっぱりこうテキストサイトと、まあ、同時代に生きた、方のね、非常にこう、なんかこう熱量を感じさせる手紙だなと思ったんですけれどもね。
はい。
うん、あれですか。マスターは大阪安全ガラスとかサーカスっていうテキストサイトはご存知でしたか？
あのね、これ当時僕がよく出入りしてた、
うん、
まあ、パソコンショップがあって、
はいはい、
そこの、店員さんというか店長さんがそういうテキストサイト好きで、読んでたはずなんですよね。
はいはいはい、
で、話は聞いてたんだけれども、うん、僕個人はね、見てないと思うんですよね。ただ、大阪安全ガラスっていう名前はね、なんか、うんうんうんうん、記憶があるんですよね。
そう、有名でしたからね。うん、
はい。
そう、首吊りの舞踏会とかも名前としては本当に有名。僕はね、なんか興味のある時は他の僕がよく読んでたテキストサイトがあったんですけど、そこのね、はい、リンクにあったんですよね、このサイトが、うんうん、でメインでいつも毎日チェックしているテキストサイトを読み終わってちょっと持て余した時とかにこうたまにリンク飛んで読んだ程度かな。ブックマークまではしてなかったような気がしますね。うんうんうん、まあ本当に何て言うんですかね、読ませる文章が書ける人でね、うんうんうん、だから大阪安全ガラスのログはね、僕もなんか探せばあると思うんですけど、サーカスのログはね、どうだろうな。南龍さんがおっしゃるように、この頃のそういうウェブサイト文化ってあんまりこう保存されてないところがね、ちょっとこう残念と言いますか、うん、まあなかなか難しい事情もあるんでしょうけどね、個人サイトゆえそういうのを勝手にね保存していいのか、まあこの辺はちょっとラグナロクオンライン、この前ジダラクさんがいらっしゃった時に、問題がありましたけれども、語りましたけどね、こんな問題があった、そこにもちょっとね絡んでくるんで、まあ難しいのかもしれませんけれどもね、うん、あと後半で喋ってるそのなんていうのかな、インターネット黎明期の熱量と表現欲求っていうのはなんかすごい分かる気がするんですよね、うん、まあこう僕のこれは印象なんですけども、なんていうのかな、ツイッターってやっぱりこう非常に短い文章でないと投稿できないじゃないですか。ただ非常に気軽に投稿できてね、うんうんうん、なんかだからそうなると自分の中にこうふつふつとこう溜まる前になんか発散できちゃうっていうところがあるのかなっていう気もするんですよ。
あ、まあ確かにその時のこうちょっとした盛り上がりでパッと書いて終わりっていうのはありますね。
そうそう、うん、でまあもちろんツイッターでもね、こう連投連投でこう長文を書く人はいるけれども、あんまり多くはないように思うし、まあテキストサイトって多くのサイトはまあ毎日更新とか1週間に一遍更新みたいな感じで、やっぱり少しこうなんていうのかな、間があるっていうか、多分自分の中でちょっと蓄積されたりとか、こう練り直したり熟成する時間がやっぱりちょっとあったと思うんですよね。うん。
うん、
だから、なんていうのかな、そういうちょっと更新にやっぱり手間がかかるっていう分、こうある程度の分量で面白い文章が書ける人がこう発表しやすいっていう環境があったのかなっていう気もしますね。果たしてだからあの頃のテキストサイト、有名なテキストサイトを書いてた人たちがツイッターっていう文化に触れた時に、その自分の書きたいものとか表現欲求みたいなものがこうツイッターでこうちょくちょく発散されたら、テキストサイト作る気なくなっちゃうよなって気もするんですよ。
うん、
だからなんかそういう意味で言うと、やっぱりまあこれから詳しくお話はしますけれども、そういうインターネットが少しずつ個人のものになってきた頃の、うん、やっぱりだからこその文化だったのかなっていう気もしますね、うん、では改めてですね、まあ、テキストサイトとは何かという話なんですけれどもね、うん、まあ、いろんな定義があるんでしょうけれども、まあ 端的に言うなれば、テキストサイトというのはインターネット黎明期に流行していた個人ウェブサイトの一様式と言っていいのかなと思います。
うん。
うん、で、まあ、有名なところとしては、ロジックパラダイスだったりとか、
ロジパラね。
ロジパラ、いわゆるロジパラ。あるいは、うん、マスターも前回触れてました、サムライ魂。
あ、風呂来ましたね。
そうそうそう。あとは、ファニーゲーマーズヘブンとか、うん、オレイズムとかね、うんうん、あとヌメリとか、この辺がやっぱり有名かな、うん、などなど、チユ12歳っていうのもテキストサイトとしては まさに超メジャーどころであってね、うんうん、それゆえね、今年の2月 そのバーチャル YouTuber デビューにね、我々インターネット老人会はざわついたわけですけれども、うん、まあそうですね、私が勝手にですけどね、テキストサイトに触れてきて、うん、自分の体験ベースで少しその歴史を分類するとするならば、テキストサイト前史、それからテキストサイト流行期、テキストサイト解体期として見ることができるかなと思ってます。まあ、うん、マスターもしね、それか違うよとかなんかあればちゃちゃ入れてもらいたいんですけど、
はいはい、
まずじゃあテキストサイト前史ということでね、うん、まあ、言い換えるならばテキストサイトがテキストサイトとしてのジャンルを形成する前の時代です。でこの頃は私もね、ちょっと正直体験ベースでよくわからないところもあることはあるんですけれどもね、うん、90年代、まあ中盤ぐらいからだと思うんですけれども、インターネット上でプロバイダー付属のウェブスペースとか、無料レンタルスペースのサービスというのが、まあ、だんだん普及してきたということで、これがね、伴って個人でサイトを立ち上げる人が増えてきたと。で、HTML の知識がなくても、さっき言った、ホームページ作成支援ソフトみたいなものがいくつかありましてね。うん。
はい。
そういうのをまあ使って、こう、個人でも HTML の知識がなくても、まあホームページが開けるようになってきたと。うん。で、ただその、例えばまあいろんな当時からいろんなサイトがあったんですけれども、イラストサイト。あるいはMIDIサイト、フリーウェア配布サイトみたいなものっていうのは、これは別にインターネットが普及する前からあったんですよね。これはマスターもご存知だと思うんですけど、パソコン通信時代からこういうのはあったわけですよ。有名なところがいくつか、
うん、
うん、実際にね、うん、で、まあこういうサイトっていうのは、まあ個人とは言ってもね、HTML などのウェブサイトの書式にやっぱり慣れてる人が多かった。もともとプロ、ね、フリーウェア配布サイトなんていうのは、まあ、もともとプログラムが書ける人でしょうし、まあ、こういう、なんていうのかな、HTML の知識に長けた人が、まあ、それなりに多かったであろうと。うん。で、まあ、ね、先ほど挙げたようなレンタルサービスとか、あるいはホームページビルダーに依存しなくてもサイトの運営がね、できたと思うんですけども、まあ、さっき言ったそのレンタルスペース、ホームページビルダー、支援ソフトができたことで、まあ、そういう知識を持たない一般層にそういうウェブサイトの立ち上げを促すことになっていったと、うん、で、まあ、僕もこの中の一人なんですけれども、イラストは描けない、ミディは作れない、フリーウェアも作れないなんていう、うん、そういうスキルを持たない多くのサイトっていうのは、まあこれはね、当時のよくあるパターンですよ。まず自己紹介がありますと、ね、そうそうそう、流行りましたよね、100の質問とかね、いろいろあったと思うんですよ、うん、で100の質問もなんか一般的なやつもあれば、ゲーム好きさんの100の質問とかさ、こう、うん、細かくちょっとジャンルが分かれた頃もあったかなって気もするんですよね。自分がどういう人間かっていうのをこうね、誰に聞かれてるわけでもないのにこう書いて紹介する、ちょっと今考えるとちょっと痛いなって気もするんですけど、
うん、
やってたんですよね、うん、僕もやってました。もう今見たら多分赤面して、とてもまとも見れないと思いますけどね、
うん、
で、日記を、まあ、書いたり、まあ、あとはコラムとかね、書き物してみたりとか、うん、あとは、まあ掲示板ですよね。これもいろんなサービスがちょうどこの頃できてきてね、うん、で自分で掲示板を設置するのは結構大変だったんですよね、この頃ね。うんうん、そういう知識がないとやっぱりできなかった。だけどそういうレンタルサービスでこう掲示板をどっかから借りてくるなんてことができ きましてね、うん、まあ、ちょっと広告が入ったりとかねするんですけども、まあそういう自分でなんとかねおしゃれな掲示板を探してきてさ、こうで自分のホームページにリンクを貼るなんていうことをよくやりました。あるいはねやっぱりあのカウンターですよね、うん、あなたは何人目のお客様ですとかって言ってさ、
そう
ね、で、寂しいのはさ、鼻息荒くしてさ、最初7桁とか8桁こう、つけるんだけど、
うん。
3桁までしかカウンターが回ってないとかさ。
回りはしないんだよね。
まあ回らないんですよ、これが。そう。だから僕もね、今だから白状しますけど、最初何を勘違いしたんだかね、8桁もつけましてね、カウンターね。実際そのホームページ2年ぐらいやって閉鎖した時にね2000まで行ってなかった気がするんだよな、うん、1000何歩とか多分ね半分ぐらいは自分で踏んだやつだと思うんですよそんな頃もあったりねしましたけれどもね、うん、まあまあよくある書式として、まあ、そういうものがいろいろね、個人のホームページが載ってきて、まあ文章がメインであると、これはまあ文章しか書けないっていうこともありましたし、あるいは当時のそのインターネット回線がまだまだナローバンドでしたから、そんなにこう画像とかバンバンね貼り付けられないっていう事情もあったかなっていう気もしますね、うん、やっぱり一番文章は軽いですからね、テキストは、ね、うん、まあそういう個人サイトの中で深い専門知識を持ってる人とか、あるいは洞察力、感性、まあ、あるいは自虐とか独特の文章感覚で多くのアクセスを集めるサイトというのが登場してくると、うん、でこの頃の代表例としては雑文館とか、宮千代日記、不堕落通信なんていうサイトがね非常に人気を集めたということなんですよね、うん、まあいろいろなんていうんですかね、当時のこう思い出みたいなね、と振り返る、まあ、文章なんかもありますけれどもね、うん、まあ本当にねこういうなんていうのかな、こう雑文系のサイトっていうのがまだこうテキストサイトっていう風に、言われる頃じゃなかった、うん、であるいはね非常にこう重要だったのがリードミーっていうサービスがありましてね、うん、
はい、
そのリンク集なんですよね、そういうリードミーっていうところにそういう雑文サイトの多くは登録していたと、うんうん、でそこでちょっとしたランキングみたいなのが分かったんですよね、うん
うん、
要は要一番そのなんていうかこう人気でアクセスを集めている雑文系のサイトって、何かなっていうのが分かったと、やっぱそういうところから辿っていけば、まあ自分好みの面白い雑文系サイトに巡り合える確率が高いであろうと、まあそういうことがあったのかなと思うんですよね。で、90年代も後半になってきますと、サブカル、あるいはゲーム系のテキストサイトというのが流行してきますね。うん。うん、で、まあ、有名どころでいくと、オタキング、岡田敏夫さんがされていたオタクウィークリーっていうね、サイトがありました。あるいは、なんでしょう、こうクソゲーをめでる文化って今でもあると思うんですけど、それを、はいはい、まあ、作ったサイトがやっぱり97年にできたファニーゲーマーズヘブンっていう非常に有名なサイトかなと思いますね、うん、あとは、兄貴の館っていうここもゲーム系のネタ文章が載るようなそういうサイトですね。こういうゲーム系のテキストサイトっていうのが流行します、うん、でゲーム系テキストサイトってまあなんていうんですかね、個人サイトでいろいろこの頃出てくるんですけれども、まあ実は紙媒体でもそういう流れがあったっていう指摘がありましてね、うん、
はい、
ゲーム批評っていうまあ雑誌があるんですけれども、
うん、ありますね、うん、
ね、あれにこれ僕もよく覚えてるんですけど、ガップシシマルさんっていう方がいらっしゃって、
はいはい、
その方がね悪趣味ゲーム機構っていうコーナーを持ってたんですよね、うん、でなんていうんですかね、そういうちょっとこうあんまりメジャーじゃない変なゲーム、まあ変ゲー珍ゲーみたいなものをちょっと取り、うん、あえて取り上げて、まあ非常にこうぶっちゃけた面白がるっていうのかな、 批評をやるっていうことでちょっとした人気になったということがありましたね、うん、あるいはその例えば書籍で言うとね、まさにまんまなんですけど、超クソゲーなんていう本があったりしてね、クソゲーをこう論評するなんていうのもこの頃あったということで、まあ必ずしもそのこれはだから雑文系サイトだけの流れではなくて、なんとなくこの頃から、まあ今でもね一つ流れとしてあるんですけども、そういうまあいわゆるクソゲーとかチンゲーみたいなものを面白がる文化っていうのが出てきたということがあるのかなと思うんですよね、うん、まあそうですね。でもう一方でなんていうのかな、こう見過ごせないこう流れとしては、非常におしゃれなサイトっていうのもこの頃出てくるんですよね、うん、ちょっとこうこじゃれ系って言ったりするらしいんですけど、非常になんかこうデザインが洗練されているような、こじゃれ系サイトっていうのが出てくる。でまあ個人サイトとしてやってるもんですから、非常に憧れみたいなのもあってね。で、そういう自分が、こう、いいなと思う、そういうこじゃれ系のサイトを真似してみたりとかね。そういう、やっぱり流れもあったかなと思うんです。でも、これって、なかなか、HTML とか他の知識がないと難しかったからね。そんなに、こう、やっぱり、こう裾野が広がるようなものではなかったけれども、僕もやっぱりあれですね、憧れっていうか、うん、こういうサイト作れたらいいなみたいなのはありましたね、例えばこのこじゃれ系のデザインで影響を与えたサイトっていうことで、シフトっていうサイトがありましてね、ここが要はそのイケてるこじゃれ系の個人サイトを紹介するホームページだったんですよ。サイトだったんですよ。で、だからそこを定期的にこう、チェックをして、あ、こんな個人でおしゃれな、サイトやってるんだ、みたいな。そういうのをこう見つけて、なんかね、いろいろ面白いなっていうのをこう、なんかこう。で、この頃の、なんか僕の印象ですけども、特に後半ですけれども、の、インターネットサイトのセンスって、いわゆるオフィシャル、例えば観光庁とか会社とか、そういうところのホームページのデザインと、そういうおしゃれこじゃれ系の個人のデザインで見たときに、何歩も先を行ってたと思うんです、個人のサイトの方が。そういうふうに僕は思ってましたね、この頃ね。なんかこうまだまだその今でこそ割となんか動きのある素敵なデザインの公式サイトみたいなのがいっぱいありますけども、この90年代ってね、まだまだお堅いというかね、そういうなんかこう思わせるようなデザインのサイトってあんまり個人サイトには公式サイトみたいなところにはなくて、なんかむしろやっぱりこのサイトのデザインの面白さとか可能性の広がりなんていうのは個人サイトの方が担ってたのかなっていうふうに思うんですよね、まあこれインターネット別にサイトテキストサイトに限らずの話なんですけどね、インターネットの面白いところってそういう個人レベルの方がどんどんこう可能性を拡張していってね、後からそういう大きな組織のこういわゆる公的なサイトというのはそれに追いついていくっていう流れがあるのかなって思うんですよ。で、いよいよテキストサイト流行期ということでね、で、まあ、流行期って、じゃあ、何かっていうことなんですけれども、やっぱりテキストサイトが自分たちがテキストサイトであるっていうことに自覚的になってきてね。で、まあ、面白い文章を載せよう、あるいはいっぱいアクセスを集めようっていうような意図があるようなところがあると思うんですよね。で、まあ、それの走りになったのが、99年の、ロジックパラダイスですね。ロジパラ。これはマスター読んでました、ロジパラは。
いや、ロジパラは言ってなかったですね。
ああ、そうですか。おー。まあ、ちょっと好みが分かれる感じかなっていうね。まあ、今でも大きなストーリーメインの一つのジャンルかなと思うんですけど、いわゆるおバカ系の、ネタ系のテキストみたいなのがね、こう載るようなところでしたね。で、01年、2001年になると、何度も今日も触れてますけど、侍魂というね。はい。ここは本当に有名なテキストサイトですよね。 ですね、まあ、侍魂といえば真っ先に思い出すネタがあると思うんですけども、
うん、
それが、ですね、先行者っていうですね、中国のなんかあの、ロボットとされるね、
はい、
まあ、ネタがあるんですけど、で、これを言って、あーってわかる人は、まあ、ある程度年齢がいってる人なのかなっていう気もするんですけどもね。
うん。
これはマスターも覚えてるんですか？先行者を侍魂がネタにしてたのは。
いや、もうね、顔が戻んなくなるぐらい笑いましたね。
そうそうそうそう。うん。いや、これ面白いんですよね。で、侍魂さんが非常に巧みなのは、こう、非常に読ませる側をこう、くすぐる仕掛けがいっぱいあるんですよね。
うん。
例えばその、行間とかを非常にこう、間としてうまく使うんですよね。
うん。
こう、いわゆるつらつらと一定の間隔で文章が並ぶんじゃなくて、すごいこう、行間を取ったりするんですよね。うん。途中途中で。
だんだんこうスクロールして読み進めていくと、
そうそうそうそう、
なんかこう仕掛け、なんかこうギャグというか仕掛けがあって笑わされるっていうね。う
ん、そうそうそうそう。うん。だからそのどんどんどんどん下に下にこうね、そのページを食っていって、まあいわば起承転結があるっていうんですかね。うんうんうんうん。こう前振りがまずあってね、こう先行者なんか典型的ですけどもね、最初にこうね。うん、ある国がロボット技術の最先端をひた走る我が日本にライバルとして参戦してきました。それは中華人民共和国って言って、で、4000年の歴史持ちうんぬんって煽りに煽ってくるわけですよ。
うん。
ね。
そうそうそうそう。
煽ってきて煽ってきて、ね、高さ 1.4 メートル、重さ20キロ、頭部、目、首、胴体、腕、足、人間と同様のパーツを持ち、さらに基本的には言語能力まで備えているという、まさに中国最先端技術の結晶であるとかってこう、煽りが入ってきます。
うん、
で、ソニーのライバルとして最先端の先進国レベルに追いついたとか言って、最後に画像がババンと出るんですけども、
うん、
これがね、
うん、
もうなんと表現しよいのかなというか、もうね、まあ後で画像をブログに貼っときますけど、
はい、
これがそれかよみたいなので、こうガクーンと、うん、で、追いついてない、ちっとも追いついてないよみたいなね、うん、そういうツッコミが入る。まあ、言ってみればこの文章のその、ま、行間みたいなのが会話の間として成立するんですよね。
うん。
うん。その辺がすごい巧みだった。うん。あとはその、色とかも結構ね、こう塗り分けたりしてね、強調するところは黄色にしたり赤にしたりとか。
そう、黒いバッグにね。
そう、黒いバッグ
に。であればただ、あの、白い文字が。
うんうんうん。
並んでるだけなんだけど、突然こう赤くしたりとか。
そうそうそう。
あとはフォントを大きくしたりとかね。
うんうんうんうん。そうなんですよ。だから、フォント、変形フォントを使うんですよね。サイズを変えたりしてね。うんうんうん。で、読ませるようにできてるっていう。うん。だから、なんていうのかな。テキストサイトとして非常にまあ、載ってるのは文章とちょっとした画像だけですから、シンプルはシンプルなんだけども、見せ方がやっぱりうまかったっていうね。
うまいですよね。
うまいです。あとやっぱネタも面白かったっていうことで。うんうんうん。やっぱり本当に夢中になって、更新が楽しみだった。僕は非常にここは好きでよく読んでましたね。うん。なんていうのかな。この頃の、こう、2チャンネルじゃないけれども、インターネットが徐々に普及してきて、こう、インターネット文化的なものが、やっぱりこう少しずつできてきた頃の一つの現れかなっていう気がするんですよね、侍魂はね、うん、この頃のネット文化ってなんかやっぱりこう侍魂的な面白がり方があったよなっていうね、
うん
うん、まあ今だったらこういうのも多分もし今ですよ、先行者みたいなネタが出てきたとしたら多分ツイッターでやっちゃうと思うんですよね。
そうね、
うんうんうん、これが中国最先端の技術の数を集めたロボットですみたいななんか文章がついて、
うん、
で画像と一緒にペットつぶやいて、例えばそれが何千リツイートみたいなね、うん、そういう感じで終わっちゃうのかなっていう気もするんですよね、うんうん、だからこの頃はツイッターもちろんなかったから、こういう自分のテキストサイトの中で 面白おかしくネタをこう調理して、ね。あとはもう食べるだけですって状態にしてね。そう。うん、だ画像だけでも十分面白いのかもしれないけど、やっぱりその、お膳立てがうまいんですよね。非常に、だから、元々の素材もいいんだけども、きちんと、その、調理をして、前菜から出してみたいな感じでね、美味しく、こう、読む人が、召し上がることができるようになっていると。で、侍魂と、まさに同じ年ですね、に誕生したのが、今日何度も触れている、治癒12歳ということでね。
はい。
まあ、今でもね、サイトはあるので、ぜひご覧になっていただきたいと思うんですけどもね、まあ、なんとも言えないポップさをまず出してくるんだけれども、内容はもうオタクサブカルカルト、あとは政治ネタも結構多かった、北朝鮮ネタとかも鉄板だったんですよね、そういう、なんていうのかな、扱っているネタのそういうこう、怪しさみたいなものと、バーチャルネットアイドルっていう、萌えキャラっていうね。そこの奇妙な融合が非常に印象的でしたよね。で、治癒12歳は、ネットランナーっていう雑誌がありましてね、その、
はい、
よく2チャンネルネタとかを、こう、転載というかね、当時の、そう、どちらかというと、本当にこう、インターネットの、どっちかというと、底辺的な部分をさらってくるような雑誌なんですけど、
いろいろとね、批判のある雑誌ですよね。
そうそうそうそう、違法ツールとかのダウンロード先とかも載せたりとかね、そんなこともしてたからね。まあ、それで治癒12歳というのは、まあ、そのネットランナーで紹介されましてね、で、非常に受けたんですよね、この独特のスタイルというんですかね。で、いわゆるそういう、ネットアイドルをキャラを出して、で、左にカラムがあって右がメインっていうのを治癒フォーマットっていうらしいんですけど、この治癒フォーマットを使った亜種を大量に生み出したっていうことがあります、でこれはマスターが言ってたようにね、はい、そう、ね、バーチャルネットアイドルほにゃらら何歳っていうのが基本でね、そうそうそう、でページソースなんかもほとんど治癒12歳と一緒みたいな、感じでしたよね、もう、ウゴのタケノコのようにね、がっつり出てきたということで、はい、それらを、量産型バーチャルネットアイドルサイトと呼んでいたということだったんですね、で、ただですね、まあ、これはマスターも印象にあったと思うんですけども、やっぱり本家は超えられないんですね、こう、92歳はやっぱオリジナルとしてフォームを作ったってことはありますけども、それ以上にやっぱネタも面白かったんですよ、他の2番煎じ3番煎じみたいなネタじゃなくて、本当に独特のね、今までタブーとされてたところも割とこうがっつり触れてみたりとかね、あとはまあ本当になんか独自の切り口で、ね、僕がよく覚えてるのは少女漫画の、こう、ギャップレイプ表現だけを集めててみるとかね、なんかそういうなんかね、どこをどうひねり出したらそんな発想が出てくるんだみたいなね、そんなことをやってたりとかね、まあ、なんていうんですかね、そういう、やっぱ頭一つ二つもやっぱ飛び抜けてたと思うんですよ。で、やっぱりね、なんかこう、面白いのは、そういう後からいっぱい出てきたんですよね、その、まあ、治癒的なサイトがいっぱい出てきて、で、中にはですね、こう、軍団を形成するところもあったんですよね、非常にこう、友好的なサイトみたいな、こう、中には。で、非常に、なんていう、当時は、その、これも、なんていうんですかね、なんて言いましたっけ、なんかありましたよね、リンクのリングって言ったらなんだっけな、サークルリングって言ったかな、なんかこうリン
なんかありましたね、ありましたリングってありましたね、
リングっていうのがあったんですよね、そうそうそう、その
ありました
ね、一定のその中のいいサイトを登録しておいて順番に回れるようにするようなシステムがあったんですよ、そういうのがあって、でなんていうのかな、やっぱ仲のいいところは相互リンクとか貼ったりなんかしてね。で、ちょっとしたこう軍団を形成したりなんかして、こう、で、なんか他のどっか別の軍団と ちょっとこうプロレス的な、なんか煽り合いがあったりとかね、うんうん、そういうのもあったりしたんですよ、うん、で面白いのはでも全くチームはそういうのに関与しなかったんですよね、うん、もう全くそういうなんていうかな他のサイトのそういうこうなんかこうね構想とかあるいはこう同盟みたいなものには全く関わらずに、まあ、まさに独立国のごとくですね中国は君臨をしていたということが言えるんじゃないかなと思うんですよね、うん、でやっぱりねそのこの頃になってくるとテキストサイトってまあ言ってみればまあ文字さえ書ければなんとかなるみたいな誰でもできるわけじゃないですかやろうと思えば、
うん
うん、
でやろうと思えば、ね、
やろうと思えばで当時よくあったのが結局その萌えキャラにしたってその、まあ、これはね僕よく覚えてるんですけど自分が関わったやつもそうだったからあるんですけどエロゲのキャラを勝手にね勝手にコピーってきてさ、うん、勝手にペット貼り付けたりなんかしてさ、うんうんうん、よくあったんだよくあったんですよ
あったあった
そう全然オリキャラでも何でもないので、うん、俺たちにも全然許可が取らないでさちょっとうちのゲームのキャラ勝手に出してなんだか下品なことさせてんなみたいな、うん、こともよくあったんですよだから、まあ、結局絵が描けなくてもそうやって画像を勝手に無断で引っ張ってきてあと文章を描ければ治癒12歳っぽいサイトみたいなのはまあ割と簡単にできてしまうということで、まあ、それゆえにやっぱり大量発生して、まあ、それが結局淘汰されていくなんてことがあったんですよね、
うんうん、
そうだからまあ誰でもできるゆえにそうやって一気にふわっとこう広がって私も治癒12歳みたいなサイトできるかもしれない人気者になれるかもしれないっていうね、
うん
う
ん、
まあそれはもう幻想であることがすぐに、分かるんですけども、
うん
うん、そうなんですよ、うん、であとはね何でしょうこの頃のテキストサイトの視点としてまあやっぱりおバカとか自虐とかねやっぱその辺も一つ流れとしてあったかなと思うんですよねこう、
うん
例えばモテない自分みたいなねこういわゆるテキストサイトもいろんなジャンルはあったんですけど一つ大きな流れとしてはなんかこう童貞である自分とかモテない自分みたいなそういうものをこう自虐的に自分をいじって笑いを取るっていう流れがまず一つありましたね、うん
うん、
であとはやっぱり、うん、日常のなんかそういうトラブルとかをこう面白おかしくこう語るようなやつとかねまあ、だからそのなんていうのかな自分でそういうだからネタをこう採掘できないというのかなそういう知識もないし、うん、で結局自分の身の回りのことしか基本的にネタにできないみたいな人も結構いたんで、うんうん、それでも面白い文章書ける人はやっぱ面白いんですよね、うん、だけども多くのサイトはそうではなかったのかなっていうところもありましただから随分この子になってくるとハンデを押したようななんかなかなか良質のテキストサイトを探すのに苦労したりするんですよね、うん、であとはそうですねそのさっきちょっと触れましたけどホームページのリンク文化っていうのがやっぱりありましたその相互リンクを貼って仲良くさせていただくとかあるいはよく覚えてるのは小さいバナーみたいなのがあってで自分が推しているそのゲームとかキャラのなんとか同盟みたいななんとかグループみたいなのでみんな同じそのバナーを使ってますみたいなで、
うん、
そうそうそうグループのサイトそれぞれ毎日1回ずつ巡ってくださいねみたいなそういうカウンターを回させるみたいなね、うんうんうん、文化もあったように思います、うん、あるいはそうですねこれもね触れておかなきゃいけないなと思うんですけどラグナロクオンラインとバーチャルネットアイドルっていう関係があると思うんですよ。
うん。
うん。これ何かっていうと、一定数のそのバーチャルネットアイドルを使ったテキストサイトであったのが、ラグナロクオンライン日記っていうのがあったんですよ。結構あったこれ。
ありましたね。
ありましたよね、これは。
うん。
うんうんうん。結構あったんですよ。非常に相性が良かった、うん。バーチャルネットアイドルのテキストサイトと、ラグナロクオンラインっていうのが。
そうですね。
うんうん。で、ラグナロクオンラインの自分のプレイ日記みたいなものを、その自分が、その、使ってプレイしているキャラクターの、まあ、まさに体験として、そのキャラクターが日記として語っているっていう形をとった、 サイトってのが結構あったんですよ。
うん。
うん。非常になんか相性が良かったんですね、このゲームと。うん。
うん、
で、まあ私なんかがこの頃思ったのは、やっぱり、うん、ラグナロクオンラインの前に一定数その情報が共有できるレベルで普及したオンラインゲームって、ディアブロとウルティマオンラインしかなかったんですよね。うん。で、いかにも硬派、いかにも余計みたいなね、
うんうんうん、
匂いがあって、いわゆる治癒12歳的なバーチャルネットアイドルの世界とは基本的にあんまり相入れない世界だった、
うん。
なかなかこう世界観が結びつかないっていうところがあったんですよね。だけれども、うん、ラグナロクオンラインって非常に世界観が、まあ、ライトというか非常にこう明るくてポップな雰囲気もありましたし、まあ、登場するキャラクターも可愛いじゃないですか。
そうですね。
うんうんうん。その辺非常にそのバーチャルネットアイドルと親和性が高かったと思うんですよね。
うん。
うん、だからこそその、まあもちろんね、その上で非常に普及したゲームだったから、ラグナロクオンラインは。うん。うん、だからこそこの頃のその個人サイト文化とラグナロクオンラインっていうのは非常に密接に結びついていた。
うん。はい。
そう。で、今だったらそういうのってなんかどっちかというと攻略サイト的なものになったりするんだけど、そうじゃなくて、うん、もう本当に単にそのプレイ日記みたいな、
うん、
あるいは本当に仲のいいグループ同士でそれこそホームページをみんな作ってて、そのグループ同士でリンクを貼り合う、うん、グループリンクがあるみたいな、うんうんうん、そういう流れがこの頃あったと思うんですよ。あとはね、この頃僕なんとなくもうエロゲの仕事をしてた頃だったんですけども、バーチャルネットアイドルと、エロゲっていうところで考えますとね、一つはさっき僕が言ったように勝手にキャラクターを引っ張ってくるっていうことがよくあった。で、もうそこそこアクセス集めてるネットアイドルサイト見ても、うん、なんだよっていうこれあのゲームのあのキャラじゃんみたいなのが、よくあったんですよね。で、中にはそのゲームは非常に好きでそのキャラクターを使ってるっていうところもあれば、全く中身と関係ないみたいな、単になんかインターネットで漁って可愛い女の子を見つけてきたんじゃないのみたいなサイトもあったりしてね、うんうん、その辺はやっぱり様々ではあったんですけれどもね、あるいはね、そうですね、これはちょっとエロゲ界でもちょっと話はしたようにも思うんですけども、この頃のエロゲってだんだんこう、なんていうのかな、女の子の個性みたいなのがはっきり打ち出されてきて、こう、キャラクターっていうものが非常にこう前面に出るようになってきたんですよね。その、それまでのエロゲってどっちかっていうと、こう、キャラクターというよりは、そのシチュエーションであったりとか、どこまでハードかとか、どんなシナリオか、ゲームシステムはどうだっていうところに注目がいっていた。ところが、トゥーハート以降のエロゲーっていうのは、どちらかというと恋愛の要素が持ち込まれて、その女の子のパーソナリティ、キャラクターみたいなものにより目が行くようになった。うん、だからそういうキャラクターとして萌えキャラを消費するような流れが、この頃にはもうだいぶ普及してきてるんですよね。うん。そういう中、だからこそやっぱり、バーチャルネットアイドルっていう、まあ、形が、うん、非常にメジャーになってきたのかなっていう印象も正直あります。うん。
うん、
で、だからやっぱそういう意味で言うと、なんかこう、まあ大体中身はね、僕は男性が多いと思うんだけれども、そういう可愛い女の子になんかそういう日記を書かせたり、あるいはネタをつぶやか、喋らせたりするみたいな、
うん。
そういう形式がやっぱこの頃一つ文化としてあったよなってこと。思うんですよね、うん、でバーチャルネットアイドルがなんでテキストサイトから生まれたのかなって、この辺はどうですか、例えばマスターどう思います、なんか、まあ、中12歳以降いっぱい出てくるんですけれども、まあ、まず基本的にテキストサイトなんですよね、うん、こういうネットアイドル。
そうですね、いや、やっぱり作りやすいっていうのがあるんだと思うんですよ、うんうんうんうん、であとは、その、特に、まあさっきのね、ラグナロクと、その VNI との親和性が高かったっていうところも、ラグナロクからネタを拾いやすかったし、それを単に日記として上げ て、こんなことがありました。まあ、で、まあ、大体オチをつけて、まあ、最後は死んじゃったみたいなね。
はいはいはい。
まあ、そうすると大体笑いも取れるだろうみたいなところっていうのは、まあ、あったのかなっていうのはありますよね。
うんうんうん。やっぱり、この頃って、まだまだその、まあ、回線自体も細くてね、
うん。うん。
やれることに非常に限界があったんですよね。今みたいに動きのあるホームページなんてなかなか作れないし、うん、動画とか貼り付けようもんならね、それだけでレンタルスペースの容量がいっぱいになっちゃうみたいな。
うん。
そういう制限もいっぱいあったんですよね。うん、
まあ、ただ、うん、その VNI が流行り始めた頃からは、だいぶその、回線の事情も変わってきてて。
うん、そうですね。僕もこの頃ね、ISDN にしたような記憶もあるんだよな。
うん。だから、そろそろ、まあ特にね、その、ラグナロク関係のプレイ日記とかになってくると、どうやったってスクリーンショットが必要になってくるので。うん、
はいはいはいはい。
まあもちろん画面はちっちゃくして使うんだけれども、うんうん、まあだんだんその、純粋なテキストだけじゃなく、まあ AED というか画像入りっていうのがやっぱり、うんうんうん、まあ増えてはきてましたよね。
そうですね。
まあ侍魂だってね、やっぱり先行者にしたって、
うんうんうん、
いっぱいアニメーションジフ貼ったりとかさ。
ああ、そうでしたね。
まあまあやってますんで。
はいはいはい、はい。なるほど、ね。うん。なんていうんですかね、その、バーチャルネットアイドルを使う理由っていろいろあったと思うんです。単に可愛いキャラでアクセスを集めたいっていうね、注目を浴びたいっていうのもあっただろうし、中には本当に、自分のオリキャラとしてね、その、うん、まあ、画像1枚だけだとしても、そういうキャラクターを自分で作って、その子が喋ってるっていう、その、いわゆるアイドル活動ですよね。言ってみれば、これも形を変えた、バーチャルネットアイドルの。VNI のアイドル活動として、その子になりきってなんか日記を書かせるとか、あとよくあったのが2人ぐらい登場させて掛け合いにするっていうのもよくあったんですよ、この頃。
ありましたね。
うん。よくあったのよ。で、そういう、なんていうのかな、やっぱり、うん、こう、うん。だから、なんていうのかな、だからボーカロイドの文化にもちょっとつながってくる部分だとは思うんです。そういう、自分でアイドルを作って、アイドル活動させるっていうね。うん。うん、そういうなんか楽しみ方をしてた人もいるんだろうなと思うんです。で、特にもやっぱりその対話形式っていうのは、うん、まあバーチャルネットアイドルの世界でもよくありましたし、あるいはそのこの頃です2チャンネルのやるおすれみたいな流れもあったわけですよね。こう、
うんうん、
やるおで語る何々みたいなのがいっぱいあって、うん、歴史ものとか軍記ものとかさ、あとはテクノロジーの解説みたいなのもありましたよね。で、やるおとやらないおの掛け合いで進んでいくのが多いんですよね。やっぱり対話形式なんですよ。
うん。うん、
これってやっぱり非常になんかこう、シナリオを進めやすいんでしょうね。うん。
いや、特にやっぱ対話形式って、
うん。
はい、ここ笑うとこっていうのが、
そうそうそう。
やりやすいんですよ。
うんうんうん、うん。
うん。だから、単純にテキストで書いてると、果たして自分のその仕掛けに対して相手が笑ってもらえるかどうかって、やっぱりその読解力とか自分の文章力とかで、こう、やっぱ不安定じゃないですか。
はいはいはい。
だけど、会話形式にして、例えばなんでやねんとかってツッコミ入れれば、はいそこ笑うとこだよって、
そう。
もうそこで示せるわけだから。
そうですよね。
うん。だからそういう面で、まあ楽っていうのはありますよね。
楽。そうですね。うん、で、やっぱりそういう対話の文化って、息づいてるんですよね、未だにね。例えば動画の世界でいけば、ゆっくり実況みたいな形があるじゃないですか。
うんうんうん、そうそうそうそう、うん。
ゆっくり実況ってやっぱりこのバーチャルネットアイドルの流れにあるものだと思うんですよ。
うん、うん、うん。
だから、その、ね、まあもちろんね、一人だけ出して、ね、やるものもありますけども、解説系のゆっくり動画なんかだと、ね、レイムとマリサが出てきて、まんじゅうが2個出てきて、でね、それこそね、ボケとツッコミじゃないけども、漫才形式で話を進めるっていうのはもう一つテンプレになってますからね。
うん。
うんうん。 だこの辺をやっぱりこのテキストサイトから生まれた VNI で、その VNI に、させていた、方式システム的なものが今でもやっぱりしっかり受け継がれてるんですよね。バーチャル YouTuber にしたってそうじゃないですか。やってることはまあ動画にはなったけれども、VNI を使ったテキストサイトの頃と変わらないと思うんですよ。うん、
そうですね、うん。やってることは同じです、ね。
やってることは一緒なんです。うん、同じだから、そういう意味で言うと、まあ、そのね、VNI の生みの親ですよ、ネット上の。チユ12歳がバーチャル YouTuber になるっていうのは、やっぱり感慨深いものがあるんですよ、そう考えると。うんね、
まあ確かにね、
うん、まあちょっと言い過ぎかもしれませんけどね。ただやっぱ VNI 文化をやっぱりチユ12歳が作ったっていうのはもう多くの、方が注目の一致するところなんでね、うんうん、だからまあ見てても本当になんかこう違和感がないですよね、正直ね。あ、やってること全く一緒だわみたいなところがあってさ、うんうんうん、ね、そういうのを思ったりします。まあ、そんな、VNI の文化なんですけども、意外とこの終焉も早かったんですよね。
まあ、早いでしょうね。
あっという間だったんですよ、結局。うん、で、もう、2003年ぐらいにはちらほらそういう話題があったんで、もう実質3、4年程度のムーブだったのかな、ムーブメントだったのかなと思うんですよね。うんうん、で、ただもちろん今でもね、アクセスを集めるサイトっていうのはいっぱいありますし、単純な衰退ではないんだろうとは思うんですよね。
はい。
うん。で、まあ、やっぱり思うのは、その2003年から衰退が始まり始めたということで、一つにはこの頃から、さっきマスターも言ってましたけど、ブログが普及してくるんですよね。
はい。
例えば2003年だけで考えますよ。2003年だけでサービスが始まったの。ハテナダイアリー、ライブドアブログ、ココログ、これはニフティですよね。そして私どもお世話になってますシーサーブログ、これも2003年からなんです。
はい、
うん。だからやっぱ一定数がこのブログというものにこうシフトしていった。特別な HTML の知識とか、そういうフォームを工夫しなくても、簡単にある程度まとまった綺麗なデザインのものが作れるぞ、ということでね。うん。やっぱそういうのがあっただろう。あとはさっきも言ったような、俺も侍魂、チユ12歳みたいになれるかもしれないっていう期待があったんだけども、それが早々に挫折をしていくと。いうことですね。うん。あるいはね、ウェブ投げ銭っていう言葉がこの頃ありましてね。どんだっけな、ロジックパラダイスが言い始めたんだったかな。やっぱり非常に多くの、エネルギーを割いて、要は、運営してるわけですよね、テキストサイトをね。
うん、
でそれに対するやっぱ、対価が欲しいっていうところがあって。
はいはい。
うんうんうんうん。で、だから、ただ、なんていうのかな。うん。インターネットでお金を集めてって非常にこう抵抗もあると、うん、でいろいろと反対の意見もあるんだけれども、まあ、うん、逆に言えば我々は道端で大道芸をしている芸人みたいなもんなんだと、
はいはい、
だからちょっとでもいいなと思ったらそういうチャリンとこうね簡単に少しこうお金を上げられるようなシステムがあるといいなみたいなことをロジパラさんが言い始めて、まあ、割と賛同の声も上がってた。
ウェブ拍手っていうのありましたね。
ありましたね。それは本当にあった。うん、ウェブ拍手っていうのもあって、まあ、言ってみれば何でしょうね。今のツイッターのいいねみたいなものですかね。うん、
そうですね。ブログのエントリーの後ろとかにつけるんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
で、ボタンになってて押せるようになってて。
ですね。
で、もう単純にいいねと思ったらそれを押してくださいみたいな。
うんうん、
そうすると、書いてる側は、その1日でそのウェブ拍手が何回押されて、集まったよみたいなのが分かるようになってるっていう。
そうですね。はいはいはい。確かにそうだった。うん。で、ただ一方で、ブログサービスが始まってくると、それが、まあ、ある種、アフェリエイトっていう形で、こう、実現しちゃうんですよね。大した思想的、成熟も待たずに、できてしまう。で、
はい、
アフィサイトって言われるようなサイトも、まずブログで、まずブログの形式を取ってますけれども、そういうなんとなくこうコンテンツのマネタイズの仕掛けみたいなものがなんていうのかな、うん、ウェブ投げ銭の普及を待たずにアフェリエイトでできてしまって、ちょっとこうウェブ投げ銭っていうのがあんまりこうメジャーな議論にならなくなってしまったっていうところが最初はもうちょっと盛り上がったんですけどね、
うん、
あとはやっぱりこの頃になってくると本当にブロードバンドが普及してきて、もう、うん、なんていうんですかね、どんどんどんどんそういうリッチな、ソースを割いたインターネットのサービスにシフトしていったっていうこともあるんだろうと 思うんですよね。
そうですね。
うん、だって、メジャーなテキストサイトでも未だにこうサイトの全部のデータ含めて、数メガに満たないなんてこともあったりするんですよね。
ま
あ、
はいはい、
ほぼテキストだったりすると、それも、まあ、まあ当たり前なんだけれどもね。
うん、
まあ、ただそのこれはまあ、とある方が言ってたんですけど、データ量に対しての面白さの密度っていうことで考えるならば、テキストサイトってのは本当にもう濃度の濃いものであってね、
うん
うん、まあだからなんていうのかな、そのどんどんどんどん回線がブロードバンド化していく中で、なんていうんですかね、そういうテキストサイト的な、まあまあ言ってみればちょっとだけ見れば地味だと言いますか、
うんうん、
そういうものがなんかまあが顧みられなくなってきたところもあるんだろうと、
うん、
いうことも思うんですよね。まあ、今日もね、そろそろいい時間なんで、なんとなくまとめらしいまとめ、まあ今日はね、ちょっとそんな3つぐらいに分けてですね、話をしてみたんですけれどもね、うん、
はい、
まあ、先にじゃあちょっとね、関連するテーマの置き手紙もご紹介しましょうかね、ここでね、
はいはい、
マリタイムさん、チーユ12歳が流行った後、ウゴのタケノコみたいに〇〇なんとか祭というテキストサイトが乱立して結構読んでたなということで、これはまさにね今日言ってるような話ですよね、うん、そうそうそう、バーチャルネットアイドルブームっていうのがあったんです。ナッチさん、やっぱり侍魂ですかね、個人的にはこじゃれ系をよく見ていたんですが、桑島義和さんのクリアラバーソウルとか、カカなら名前だけなら通じるかなということで、はいはいはい、これもあれですね、非常に有名なところでね、うん、小島義和さんは私一緒に仕事をしたこともあるんですけれども、
ほう、
まあね、何ですかね、代表作グリーングリーンとかやってましたね、うん、エロゲの話ですけどね、うん、
はい、
非常に文章力もあって企画力とかも優れている方でしたね。相棒だった山口昇さんがもうね、ちょっと若くして亡くなっちゃったのをよく覚えてますけれどもね。まあ、割とシナリオライターとかそういうライター系の人で、テキストサイト出身っていう方は、やっぱそれなりに多いんですよね。
うん。
うん、多かった。はよちぃさん、愚者の宮殿予告がドストライクで、私もインターネット老人会の仲間入りですね。中12歳を見てるときって、ネットを知らない人に見られると誤解されかねないので、周囲を警戒した思い出が。フラッシュアニメとかも好きでしたね。ゴノレゴシリーズや、ナイトメアシティとか見てましたということでね。うん、あ、フラッシュもなんか懐かしいですよね。こう、
うん、
ありましたね。
まあ、それはもうちょっと後
ですよね。そうですね。うん、テキストサイトよりもうちょっと後です。
うん、
ただこう雰囲気としてまとってる雰囲気がテキストサイトのこうセンスというか面白がり方を残しているものも中にはあったかなとは思うんですよね。
はい。
うんうん。そうですね。はい、ということでありがとうございます。で、まあそうですね。こうテキストサイトについて今日はいろいろお話をしてみたんですけれども、
うん、
まあ最初に思うことはやっぱり私自身もまあ物を書く仕事をしているので非常に自覚的なんですけども、この辺はまあ、
うん、
作文っていうのはまあ結局持たざるものでもまあ持っているスキルなんですよね、言ってみればね。
うん。
うん、なんていうんですかね、やっぱりミリとか作れる人とか、こうね、フリーソフト作れる人とか、ね、イラストが描ける人、写真が上手い人っていうのはやっぱりほら、なんていうのかな、その誰もが持ってるスキルではないじゃないですか、
うん、
だからこそやっぱりそういうものってそういうのを公開してるっていうだけで多くの人がやっぱりアクセスを集めるんですけども、じゃあ何もそういうスキルを持ってない人はじゃあ個人サイト持っちゃいけないのかっていうと、まあそんなことはもちろんなくて、いやでも文章ぐらいなら書けるかなっていうことでね、
うん、
でまあ一つそういう日記形式あるいはコラムエッセイみたいな、個人サイトがいっぱい出てきたと。まあただ誰でもできるゆえに難しいんですよね、そこは非常に、
うん、
うん、やっぱりこう本当に玉石混交で面白いテキストサイトもいっぱいありましたけれども、なか にはそうでないものがいっぱいあったということで、だからやっぱね私も含めて非常にこう夢を見た、こうね、インターネットの可能性をね、この個人サイトっていうものにを通して、感じた人ってそれなりの数いたんじゃないかなって思います、あるいはそうですね、まあもちろん個人サイトなんでやってる人たちは素人です。芸人さんでもないし、ね、別になんか仕事としてそれをやってるわけでもないですよね、だけど素人が書いた文章が面白くて、それを素人が面白がる、読んで面白がるっていう世界がそこにあってね、で素人が素人を面白がるネット文化って今でもネット文化のなんかこう中心にあると思うんですよ。
いやニコ生なんてまさにそうじゃない。
そうそうそうそう、ね、YouTuber だってそうでしょ。まあ彼らをで、ね、どこまで素人と言っていいかっていう問題はあるけれども、でもそういう素人が素人を面白がるようなネット文化ってやっぱりこのテキストサイトを中心としたウェブサイトの頃からできてきたと思うんですよ。だってパソコン通信はやっぱり本当にハードルも高かったしね、正直、ある程度のやっぱりパソコンの知識とかがないとできなかったんだもん、マスターはその辺をねできた人だったけれども、
いやいやいや
でもできない人がほとんどだったんだから、その頃はまだ、だからやっぱりそうやってね、個人ウェブサイト、テキストサイトができてきたことによって、ああこの人たち芸人じゃないのにすげえ面白いなっていう人は世の中には5万といるんだなってことが発見されたタイミングでもあったわけですよね、あとはね、いろいろ今回ちょっとこう久々にいろんなサイト巡ってみたんだけど、超本当に超がつくようなメジャーサイトでもせいぜい1日数千アクセスみたいな世界だったんですよね。ああと思って、あそうかっていうね、なんていうんですかね、今だったらこうね、どうですかね、こう YouTube とかでもやっぱりメジャーの人はもう1日だけで何万アクセスみたいな、そういう世界もありますよね。なんかちょっとね、そう本当にもう誰でも知ってるようなメジャーサイトでも1日のアクセスが1500とか2000とかっていう、はぁーと思いましたね。だからやっぱりまだまだそういう意味で言えば一部のもんだったんだなっていうのも、そういうインターネットの個人サイトってちょっと思いました。なんか自分がどっぷりだったから、いかにももうみんなやってるっていう勝手にそんなイメージすらあったんだけど、やっぱりそうではなかったんだなっていうことを思いました。
そうですね、
あとはそうですね、今日何回か言ってますけど、やっぱりリンクが大事なんですよ、アクセスを稼ぐためには、そう、例えばやっぱりリンクサイトっていうのもありましたよね。こう今おすすめのテキストサイトみたいなのでこうさ、でね、こう1日1本紹介みたいな感じで、そうで、そういう有名なリンクサイトにリンクされれば非常にこうなんていうの、跳ね上がるみたいなアクセスがね、で、あるいは例えばこれもよく覚えてるんだけど、リンクを貼るときに一言コメントとかが載ってたりするんだよね。このサイトはこういうところが面白いとか、で中には本当面白くないけど紹介しとくわみたいな悪意のリンクっていうのもあったんですよ、でそれでバトルになったりしたんですよね。割とメジャーなサイト同士が罵り合いみたいな感じになったりして、で多分ねプロレスじゃなかったと思うんですよね。割とガチな喧嘩もあったような気がする。だからその個人のサイトにアクセスする手段というのが非常にまだまだ限定的だった。本当にリンクをたどらないと、ね、インターネットの海から自分の家を探してもらえないっていうところがあったんで、だからこそこのグループリンクみたいな、あとリングみたいなのもあったし、そういうリンク文化ってあったなってことをちょっとなんか思い出しましたね。
はいはい、
はい、そうですね、まあ今思うとやっぱり今の、まあ、YouTube にしろニコ生にしろ、やっぱそういう、まあ、ゆっくり実況とか何でもそうですけど、ああいうなんかこうひな型みたいなものがやっぱりこうテキストサイト、あるいは個人サイトって こに、うん、もうあるんだなってこと、なんかこう再確認今回はしましたね。なんかいろいろと語っていく中で、思い出す中でそんなことを思いました。マスターは今日はいかがでしたでしょうかね。
いやーもうね、閣下がこう喋ってるのを聞きながらね、昔見てたサイトをちょっとこう検索したりとかしてね。はい。
こう、例えば今でも生きていて、マスターがおすすめしたいテキストサイトってあったりします？
テキストサイト今更おすすめってのはどうかなって思うんですけど。
まあね、更新が止まって何年も経ってて、ただただ残ってるところもありますからね。
はい。それこそね、ラグナロク関係で、VNI ってやっぱ活躍しててね。
うんうんう
ん、その中で、さやさや16歳っていう。
ああ、有名どころだ。
はい、うんうん。で、ここはね、まだ、ホームページがちゃんとあるんですよ。
素晴らしいね。
ただ、最後の更新が、平成19年11月25日なんで。まあ正直死んでますけどね。ただ、当時のラグナロックの、まあ、雰囲気というか、そういうのを味わうんであれば、まあ、ログを掘って読んでみるのは、面白いかなって思ったのと、
はいはいはい、
あとですね、当時本当に嫌いだったんですけど、テンパイっていうプレイヤーがいたんですよ。
はい。
で、ローマ字でテンパイなんですけど、うんうんうん、要はいろんなこう詐欺をやったり、オンラインゲームで詐欺をやったりとか、要は迷惑プレイばっかりするやつなんですよね。で、こいつが、それこそウルティマにもいたし、
うん、
その後ラグナロクに移ってきて、その後さらにマスターオブエピックとか、
はい、
ワールドオブウォークラフトとか、そっちに行ったりもしてるんですけど、
うん、
まあ、とにかくずっと悪いことばっかりやってってるんですよね。
はいはいはい、はい。
で、その日記が未だに一応残っていて、
へー、
はい。今見ると多少まあ笑えるかなっていう、うんうん、当時その世界にどっぷりいた人間にしてみるととっても許せるもんじゃなかったんだけど、
はいはいはいはい、はい。
今になってみると、あ、こういう要はロールプレイもありだよねっていう、
うんうん
うん、ちょっと自分がおさんになってるんで。
まあ、なんて言うんですかね、やっぱり、今日も最初の方に話しましたけど、当時のこう、はい、なんか、雰囲気的なもの、あるいは文化的なものをたどる上で、やっぱこの辺のログって結構、それなりの資料性あるようにも思うんですよね。
うん、
だから、まあ、ね、で、この頃の個人サイトって本当にもうね、例えばレンタルサービスなんかだと、そこがサービスやめちゃったりすると、あっという間に404になっちゃって、こう、インターネットの世界からも消えちゃったりするじゃないですか、
はい。
で、それこそ個人サイトは星の数ほどあるから、ね、そんなにキャッシュがどっかにプールされてるってこともそんなにないだろうしね。
はい、
今だから今日も南龍さんの置き手紙もありましたけども、今読み返してみたいけどどっかにログないかなって思うようなテキストサイト、うん、僕もやっぱりいくつかあったりするんですよね。
ね、
そうそう、だから
みんな来てこいこいとか今さら読んでみたかったりするもんね。
そうですね、本当に
カップラーメンのさ、
はいはいはいはい、
やつでさ、牛乳で作ってみたとかさ、
あったあった、
ポテトジュースで作ってみたとかさ、
そうそうそうそう、
あったんだよ。
うん、多分今だったら YouTuber がやるんでしょうね。うん、そういうのでも文章でこう自分の実験とかそういうのを面白おかしくこう書ける人がいたんですよね。
そうそうそう、
なんでしょうね、こう、もう今ニフティから離れたのかな、デイリーポータル Z ってサイトあるじゃないですか。
ありますね。
ね。あれがちょっと当時のテキストサイトの雰囲気少し残してるかなっていう感じがします。ちょっと。うん、厳密には違うんだけどね。うんうん。うん、デイリーポータル Z さんがちょっと近いかな、うん、っていう気もする。ね、僕はね、これもちょっと更新最近途絶えてるんですけど、これ、ま、前も言いましたよね、ヌメリをね、おすすめしたいんですよ、僕は。
あ、なるほど。
うん、面白い、ここは、本当に。で、非常にここが有名になったのが、対決シリーズっていうのがあって、自分がいろんな人と対決するんですよ。援助交際女子高生と対決するとか、債権回収業者と対決するとかね。うん、 いろんなシリーズがあって、で、本当この方は文章力が巧み。うん。で、本当情けない話書かせたら、この人は本当にすごいなと思ってね。こう、そうそうそう。自動車かバイク運転してる時に、クロスビデオを見てて、それで捕まって、あの、細かく、クロスビデオがどんなものかみたいなことを細かく裁判所で供述するっていうエピソードがあるんですけど、もうね、最高です、本当に。まあね、そんな感じで、ぜひね、もう、今でも、まあね、リスナーさんで、こんなテキストサイト今でも読めてちょっと面白いですよっていうのがあればね、ちょっとね、教えていただければなと思いますけれどもね。はい。ということで本日はですね、懐かしのテキストサイトということで、かつてね、インターネット黎明期にブームを起こしましたテキストサイトについて、思い出とともにマスターとおしゃべりをさせていただきました。本日のマスター、ありがとうございました。
いいか？パワーとダイ、ゲーム業界残酷物語なんて検索しちゃダメだぞ。おじさんとの約束だ。
はい、それではね、今日もですね、たくさん、おき手紙頂戴しておりますので、バンバン紹介していきますよ。では、はい、Gmail の方から、マスターお願いできますでしょうか。
はい、了解です。じゃあ私の方でね、Gmail 紹介していきたいと思います。
はい。
まず1通目、サムソンティーチャーさんです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
前回の配信、楽しそうなテーマに参加し損なってしまったので、おき手紙を。うん、僕の親は年が離れているのでレフォーがおばあちゃん家で出されるお菓子でした。
あ、
なるほど。ブログで紹介されている以外だと食べっ子動物、うん、あったな、ココナッツサブレなんかがよく出ました、
はいはい。
ちなみににっちゃりな甘食は親が留守の時に昼食として食べていた記憶があります。食事としてはどうなんだと思いますが、当時は疑問も持たずに喜んで食べていました、
はい。
また、後半の同人話も聞き入りました、うん。自分は好きなものだけ書ければ良いという方向でサークル活動をしているので、
お、
売れる売れないは気にしませんが、コミティアの話、お話はあるあると思って聞いていました、
うん。
ティア、これはコミティアの話ですかね、うん。ティアは見て回る分にはコミケなどよりも創作感が強く感じられ楽しいですが、サークルとしてはなかなか手に取ってもらえないので凹むというのはよくわかります、
うん。
鹿島さん以来の同人のお話、また聞きたいので、またぜひお願いします。はい、それでは、長文失礼します。PS、カーリング女子銅メダルおめでとう、今大会で一番感動しましたといただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。食べっ子動物ね。
ん？
あれですよね、なんかこう、動物の英語の名前がなんかこう、真ん中に入ってますよね、うん、これ。
でもさ、食べっ子動物にしてもココナッツサブレにしても結構どっちかっていうとハイカラ系じゃない？
ハイカラ系ですね。うん、うんうん、だと思いますよ。ね。
はい。
ごちそうの部類ですよ。そして両方ともモンドセレクションついてますよ、これ。確か。モンドセレクション率高えな、なんか。すげえな。まあ、同人活動されてらっしゃるってことでね。
はい。
うんうんうん、
はい、
好きなものだけ書ければよいっていう方向でっていう、なんかまあ、なんかね、そう、まあまあ本来のその形と言いますかね。いいなと思ったんですけどもね。結局その、今日の個人サイトのリンクの話じゃないけど、コミティアってやっぱりこう、オリキャラオンリーなので、なかなかこう、普段コミケでキャラで買ってる人にとっては買いづらいみたいですね、実際。なかなかその、探しづらいというかね。
まあでも実際こう、オール創作って最初から分かってて、なかなか手に取るのって勇気がいるというか難しい気はするよね。
確かにね。そうそうそう。う
ん、なんかこう、なんか、いや、出てる方々には大変失礼な言い方なんだけど、なんか外れ引きそうっていう、先入観っていうか、
うん、まあね、
うん。なんかそういう防衛本能みたいなのがちょっと働いちゃう気がするかな。
やっぱりね、なんて言うんですかね、こう、コメディアにだけ出し続けるっていうサークルさんももうありますけども、まあ、あるいは、例えばこう、流れとして、例えば二次創作でコミケで少し名前が売れてきて、まあ、この前の話じゃないけども、満を持して、ある程度認知度が上がってきて、 来たからオリキャラをコミュニティに投入するっていう流れもまああったりはするんですけれどもね。まあ、あとはそうですね。やっぱりこう、ね、自分の好みのやっぱりものは足で探すというか。まあなかなか地方にいると厳しいんですけどね。まあ、まあ中にはやっぱコミティアンに足しげく通って自分で開拓するっていう人もやっぱそれなりの数いらっしゃいますからね。まあそれが、まあ本来の形って言っていいのかわからないけれども。やっぱりね、自分の好きなものはそういう少し足で稼ぐみたいなところがね、まだあったりしますね、コミティアンなんかはね。
やっぱりこう、まあ、こういう言い方あれかもしれませんけども、その売り方っていうかその紹介の仕方にもなんか工夫が必要なんでしょうね。やっぱり、その、二次創作とかだったら、その、元々のオリジナルである程度、もうお客さんが見てくれるじゃない。
そうですね。
例えば、カンコレだとか、
はいはいはい、
ね、アイマスだとか見てくれるけど、オリジナルだとそういう最初のその、お客さんとの間の共通認識が何もない状態だから。
そうですね。
だからそこでどう、その、まあ、売りたいっていう言い方もちょっと変かもしれないけど、売りたいと思った時に、じゃあどういうふうにそのお客さんをキャッチするための仕掛けをするか。
う
ん、
そうですね。
それが、まあ、表紙なのか、その、なんだ、その、実際売ってるブースでの仕掛けなのか、それはちょっとわかりませんが。
まあでもやっぱポスターとかね、作ったりするところも多いですし、やっぱ試読用に置いてたりするのもありますんでね。やっぱ僕なんかどっちかというとやっぱ足で稼ぐ方でしたけどね、こう、コミュニティアなんかはね。
まあでもそういうなんか、こう、まあ売れなくて凹むっていうのもあるかもしれないけど、こういかにそのお客さんの足を止めて手に取らせるかっていうところを工夫するっていうのもまた一つの楽しみなのかなっていう気は。
そうそうそう。そうなんですよね。だからそういうフックを自分で用意するワクワク感っていうのもやっぱあると思いますよ、そこはね。
なんかそれってね、後々いろんなことになんかこう役に立ちそうな。
あ、そうそうそうそう。
スキルのような気はしますね。
個人的な感想ですけど、コミディアで揉まれてる作家さんってやっぱり、スキル結構平均して高いかなっていう感じはしますけどね。
ですよね。
そうそうそうそう、はい。あとは非常につながりを大事にされますよね、そういうところはね。はい、僕ね、いや、すごい豆なサークルさんがあってね。もうここ2、3年買ってないんだけど、ちゃんと年賀状いただけたりとか。そう。面白いのが、年賀状にまあイラストも書いててすごい綺麗なんだけど、割引券になってるの、その年賀状が。
ああ、なるほどね。
会場でお待ちしてますみたいな感じでね。ああ、なるほどなと思って受け取ってますけどね。努力してると思いますよ。はい。
はい。
ありがとうございます。
サムソンティーチャーさん、ありがとうございました。じゃあお次行きましょう。ポンコツ仮面さん。
はい。
はい。グリッドガールとかグリッドボーイと聞いて、これ F1 の話ですね。
はいはいはい、そうです、
ね。私が真っ先に思い出すのは電光超人グリッドマンばかりちらつきますね。見ていたのは小学生の頃、習字の固形積みをするとき、先生がよくグリグリすりましょう、グリグリグリグリグリッドマンって言ってたのを良い思い出です。グリッドマンの説明するとき、暴走した掃除機とかの中に入って電脳空間的な場所でウイルスと戦うと説明したら、それ6万エグゼじゃないのって言われてしまいました。私はエグゼは知らないんですけどね。アニメーター見本市でショートアニメがやってたら、今度テレビアニメ化するらしいですね。過去大マッ
チな。そうそうそう。
あ、F1 と関係なかった。また何かの機会を送らせていただきますといただきました。ありがとうございます。
マスターグリッドマンご存知ですか？電光超人グリッドマン。
知ってるんですけど、見てはいなかった、
ね。あ、本当ですか。グリッドマンはね、ぜひ見ていただきたい。もうね、あれですよ。オープニング多分動画あると思うんですけど、これね、何がすごいって、タイトルが下からゆっくりモリモリモリってこう来るんですけど、グリッドマンってタイトルがね、はい、いかにも CG っぽいんですけど、CG じゃないです、これ。実写です。実写なんです。これみんな見た人 CG じゃないって言うんだけど、違います。
はい、
アクリルボード掘ってますから。すごいのよ、これ。ぜひ見てください、グリッドマンのオープニング。かっこいいから、下からゆっくりゆっくりすり上がってくるんですよ。
そうですか。
で、すんごい綺麗で、わぁ、CG かと思うんだけど、実写です、で、まあ、オープニングもそうなんですけど、とにかく実写にこだわってます。
なるほどね、
もうね、本当に、もう、絶対 CG 使った方が楽だろうと。こんな演出っていうの、ことごとくもう、ミニチュアで撮ります。
なるほどね。
ミニチュア撮影の一つの到達点ですから、グリッドマンは。それで全編撮り切った。 もうね、つぶらやのやっぱり僕は、すごい地味なんですけどね、あのつぶらやなんだけど、うん、あの地味なんですけど、グリッドマンは、その、モーションコントロールとかも含めて、その特撮ミニチュア撮影の到達点ですから。これはね、あの、ぜひ動画で見ていただきたい。佐川と和夫さんって方が特撮監督やってるんです。その方の、はい、もうそれまでのノウハウ、蓄積、技術の推移が、グリッドマンで爆発してますから。
うん、なるほど。
これはお勧めしたい。はい、うん。すいません、ちょっと熱く語ってしまいました。
はい。
面白いですよ、グリッドマン。曲もいいのよ、うん、曲もいいのそう、
うん。
うん、曲も素敵です。はい。
はい。
あの、
わかりました。
間違っても。
次行きまーす。
あ、すいません。はい、どうぞ。
次行きま
ー
す。
はい、失礼しました。はい、
まあね、後で動画はちょっと検索して。
はい、ぜひぜひ見てください。
はい。お次行きます。ウェルシュオニオンさん。
はい。
初めてですね。
はい。ありがとうございます。はい。
初めてなんですけど、僕らがよく知ってる人ですね、この人ね。
そうですね。はい。はい、よく存じてる方ですよ。
読まなくていいですか？
いやいやいや、かわいそうだから読んであげましょう。そこ
は。わ、はい、かりました。はい。じゃあ読みますね。感謝しろよ。パーソナリティの閣下様、マスター様、もしいらっしゃいましたらゲスト様、残念。おはこんばんちは。時々楽しく拝聴させていただいています。
はい。
愚者の宮殿が始まっておよそ2年と1月、初めて手紙を差し上げます。遅えんだよ。この度、初めての手紙を送ろうと思いましたのは、ぜひお二人にある映画を見ていただき、そしてその作品の感想をお聞きしたり、この愚者の宮殿を通じてリスナーの皆さんに広めていただきたいと思ったからです。うん。その映画というのが先日公開されました。さよならの朝に約束の花を飾ろう、通称さよ朝です、監督はあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、いや、心が叫びたがってるんだ、で脚本を務められた岡田真理さんでいいですか、
うん、岡田真理さんですね、
はい、岡田真理監督で、この作品が初監督作品となります、
うん、
私はこの映画を公開初日に見に行ったのですが、背景美術や音楽はもちろん、そのストーリーに心を惹かれ、キャラクターや声優さんたちの演技に泣かずにはいられませんでした。ただただ感動して涙して、本当に良い作品だったと思えたこの映画をぜひ皆さんに知ってほしい、見に行ってほしいと思いました。私が直接自分の感想を伝えることができればいいのですが、私には語彙力もなく、自分が感じたことをうまく説明することはできません。ただ良い作品だからと強く押しても、人によっては逆に引いてしまう可能性もあります。もうよくわかってきた。ですね、もちろんお二人が見に行かれて私と同じような気持ちになるかはわかりません。お二人とも見識がある方なので私とは違った感想を持たれるかもしれませんし、もしかしたら批判的な感想になるかもしれません。人の気持ちは人それぞれですし、感想も人それぞれです。でもそれでも構いません。きっとリスナーの皆さんの中にはさよ朝のさの字すら知らない方もいらっしゃると思います。この愚者の宮殿で取り上げていただくことで、皆さんがさよ朝を知るきっかけとなり、劇場に足を運んで見ていただければと思っています。予告 PV や劇場ポスターを見ただけでは、ただの恋愛ものアニメだと思う方も多いかもしれませんが、それは大きな間違いです。ファンタジーだからこそできる出会いと別れの切なくも心温まる物語。ぜひ予備知識をあまり仕入れず見に行ってみてください。そしてこの愚者の宮殿で取り上げてください、
うん、
仮に愚者の宮殿で取り上げられなかったとしても、お二人にはぜひとも奥様と一緒に見に行っていただきたいと思います。本当に良い作品ですので、初手紙ながら長文で失礼しました、これから暖かくなる季節ではありますが、春は三寒四温と言いますし、インフルエンザもまだまだ収まる気配を見せません、お体には重々お気をつけくださいといただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、調べてみたんですが、こちらの映画は私どもの住んでるところではまだ公開されてないんですよね。
なるほど。
4月過ぎになるみたいなんですよ。うん。
はいはい。
ね、我々田舎住まいでございますので。まあそうですね。岡田真理さんは僕はまあ、割と、注目っていうとちょっと偉そうですけど、気になるシナリオライターさんでね。はいはい、最近だとあれですよ、ガンダム、鉄血のオルフェンズとか、この方メインでシナリオ書いてました、ね。
ああ、そうなんですか。
そう。割と独特ですよね、はいはい、この人のシナリオはね。好みがはっきり分かれますね。うん、鉄血のオルフェンズの評価が真っ二つなのも大体岡田真理さんのせいですね。うん、こういう言い方しちゃあれですけども。まあ、本当面白い、特徴のあるシナリオを書きます。で、
はいはい。
ですね、まあ、もちろん、原作のある作品を、脚本を書いたり、シナリオを書いたりすることが多いんですね。まあ、シナリオライターですから。うん。うん、
はい。
で、岡田真理さんはよく批判されるんですね。あまりにも自分の色が出すぎると。
ほう。
岡田真理色が出ると、それはシナリオライターとしてどうなんだっていう批判があったりします、この方は。
うん。うん、
やっぱりね、原作の、なんて、難しいんですね。その、私もそうなんですけど、あんまりこう、個人の、なんていうか、画というかね、色を出しちゃいけないシーンってよくあるんですよね。私もそうですよ、うん。原作のあるものっていうか、原画があるものを手掛けるわけだから、あんまりこの、うん、何やってもカッカ色になるじゃんってなると、それはやっぱシナリオライターとしては、どうかというところもあって、うん、ただハマる人にはとことんハマるんですよね、この岡田真理さんの、書くシナリオっていうのは非常にこう心にグッとくる。まあおそらくウォルシュ・オンギョンさんもそうなんでしょうという方もいます。だから、そういう意味で言うと数少ない名前で視聴者を引き寄せられるライターでもあるんですよね。
うん、
うん、そうそうそう。で、僕ね、あれです。某専門学校で、私、この人がまだ、ライター修行してる頃に会ったことあります。
ほう。
うん。うん。まあ、後で分かったんですけどね。うん、
うん。うん、うん。
そうそうそうそう。なんでね、その方が、まあ、初めて長編映画をね、監督としてやるっていうことなんで、うん、ちょっと確かにね、気になってはいるんです。気になってはいるんで、
ね。はい。そうですね、うん。ちょっと気にはなりますね。
はい。はい。なんで、まあ、ちょっとね、実際見てみてどうなるか分かりませんけども、ちょっとね、
うん、
まあ、
うん、
機会があれば、またご報告なども含めてね、
うん、うん、
まあ、我々共通の知り合いでもありますんでね、
はい、
と思っておりますですよ。う
ん、はい。まあ、あとはね、今回こうやって、お便りを紹介しましたんで、うん、もしかするとリスナーさんで見たよっていう
方、ね、はいはいはい、そうですよね。
うん、もしよろしかったら、感想などをですね、
そうですね、
寄せていただければ、
はいはいはいはい、
我々も参考にしたいと思いますので、
は
い、
ね、もうすでにね、見られるは、都市部ではもう見られるようでございますのでね、
うん、そうですね、
はい、よろしくお願いしますということで、
はい、よろしくお願いします。それにしてもこのタイトル長いのなんとかならんのか、はい、
本当ですね、
次行きたいと思います、はい、これはスルメさんでしょうかね。
そうですね、スルメさんですね、
これは DM でいただいてるんです
ね。はい、DM でいただいてますので、はい、こちらでしょうか。
これは読んじゃってよろしいんですね。
はい、大丈夫です。
はい、カッカさん、ハニワさん、こんばんは、年末から追いつかなくなってしまい、お便りのタイミングを逃してしまいました。Android 勢につき、まともなアプリがない中で聞かせていただいておりますが、最新回4時間の表示は何かの冗談かと思いました。
そうですよね。
申し訳ございません。タイはありません。移動が多いので長いのは歓迎です。
うん、
デレステは某アイドルが CM をした時に始めました。某 N井さんですかね。
N井さんですね。はい。
はい。箱丸版を動画でよく見ていたので、りっちゃんいいね、りっちゃんいねえぞ、どうなってんだ、と思っていたら違う話だったというのはお恥ずかしい。
ですね。はい。
連休ある時しかイベントは完走できませんが、楽しませていただいています。
うん、
曲終わりに手を振る楽曲があって、顔とのサイズ比に違和感を感じましたが、スマホアプリだから仕方ないかと思う反面、1キャラクターだけのための長身モデルがあったり、
うん、
不自然にならないために、振り付けにズレがあったり、とても丁寧に作り込まれていると思います。
うん、
サイキックラバーの作曲とか、音楽自体にも力を入れていると感じているので、もっともっと続いてくれると良いですね。お菓子会については、同じくする、北海道勢のハニワハムさん有力かと思っていたら、意外な共通なく、地域差かなと思い返してみたら、私はトカチなので思いっきりローカルすぎて土俵に立てないんだと感じました。いや、そんなことはないと思うね。ばあちゃん家に行くと好きだと分かっているから出てくるマルセイバターサンドを食べすぎて話を出した思い出。そのおばあちゃんと一緒に生活することになって喜んだ反面、晩年は父子家庭から来る介護生活で、この番組はよくできてるなぁとつくづく思った次第です。ああ、99回のことですかね。
なるほどね。
ローカルっぽくないおやつを考えた時に一つ浮かんだのがありまして、金色の個包装で出汁っぽい味がしてドッグフードみたいな、キューブ型おやつがあったと思うのですが、調べてみるとツナピコ。
はいはいはいはい、はい、
昔からあったのかしら、今でも買えるみたいなので試してみます。あ、アリスの館456持ってますけど、相場見てみるとまちまちなようですね、
うん、
シナリオ重視の流れで1を上げていただきましたが、そのちょっと前にビヨンド、恋姫など、
うん、
要点も抑えているけどシナリオも練られ始めてきた作品などはいかがでしょうか、
はいはいはい、
メーカーからのブランド化などもこの頃よく出てきたように思います。 シルキーズに限らず、ブランド化や分裂など語っていただくと面白いと思います。
そうですか。
もちろん、閣下さんが業界人だから難しいかもしれませんが、結局長くなるなら、都度出して、出した方が良いなと思いました。あれといただいてます。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね。エロゲ業界のですね、分裂とか、その、まあ、子会社とかっていうのはね、語り始めると長いんですよね。アマゾンプライムの番組で、有田と週刊プロレストっていう番組があるんですね。有田さんが週刊プロレスを見ながら、はいはい、プロレスについてひたすら語るってい
う
番組があるんですけど、やっぱり、
プロレス好きだもんね。
そうなんですよ。で、これ結構面白いんですけど、ネタによっては、もうこれ一周じゃもう無理ですよって最初に言うんですよ。これ二周やりますからね、みたいな感じで、で、それと同じでね、このエロゲのその辺の、くっついた離れたの話はね、一周じゃ終わらないと思いますね。
でしょうね。
二周はかかる。三周行くかもしれない。面白い話はいっぱいあるんですけどね。
う
ん、
そうなんだ。
いっぱいありますよ。
話せんのそれ。
いや、話せないです。
でしょ？ダメじゃん。
ちょっと関わってる話もあるんでね。まずいんですけど。ビヨンドとか恋姫っていうのは、その、いわゆる、なんていうのかな、それまでのエロゲと、この前触れた、ワンとか、カノンとかの間に入るんですよね。これ、ブリッジ的な作品っていう評価があります。
なるほど。
要は、その、エロ描写もそれなりにあるんですよ。一方ででも、その、なんていうか、泣けるシナリオみたいなものもこう入ってきて、まあ、そう、なんていうかな、面白いところですけどね。ビヨンドはエルフかな、もともとは。で、恋姫はベースソンとかやってるんですけど、この辺もね、ちょっといろいろ特徴はあるところなんでね、話ができるかなと思います。前半ですかね、トカチの方にいらっしゃったということでね。
はい。
なんですかね、アイマスの推しは、じゃあ、以前はアミマミ姉妹だったんですかね。ということ
どうなんでしょうね。
はい、関係ないですかね。ツナピコ懐かしいですね。これ、知ってます？マグロちょっと固めたやつ。キャンディみたいな。
はいはいはい、はい。わかります。
確かに、出なかったなって。マルセイバターサンドって僕ね、子供の頃苦手だったんですよね、なんかね。なんだ、まあ、美味しいんだろうけど、僕は剥がして、クッキーの部分だけ食べてましたね。マルセイバターサンド。
なんか、本州の人ってさ、結構マルセイバターサンドありがたがる人。
いや、高級菓子だと思ってますよ。
なんか多いですよね。
いただき物でしか基本的にもらえないもんだと思ってます。
まあまあまあ、確かにそうですよね。売ってないだろうから。
ごちそうですよ、ごちそう。最上位ランクですよ、お菓子界の。そんなことないんですか？
いや、まあ、僕は十勝じゃないですけど、はいはい、まあ地元みたいなもんなんで、あんまり、普段から買って食べようっていうのは確かないかもしれません、ね。
ああ、そうですか。
どっちかというと、こう持ってくお菓子かもしれないかな。
ああ、たまにね、デパートの物産店とかに来ますね。
はいはいはい、はい。
で、たまにいただいたりなんかして食べますけど、今はね、ちゃんと全部食べられますけどね。なんだかの独特なのクリーム部分がなんかちょっと苦手でしたね、お菓子はね。
マルセイブランドのね、派生というか、
はいはいはい、
姉妹商品みたいなのもあったりするんですけど、やっぱりバターサンドが一番、
そうですね。
有名だし、売れてるんでしょうね、きっとね。
そんな気がしますね。
はい、
確かに。前半ではね、デレッセの話も、
はいはい。
いらっしゃいますけれどもね。そうなのよ。
1キャラクターだけのね、超新モデルって、これはもうキラリンですね。
あ、諸星キラリンですね、はい、これはね。はい、よく作ってるよね。ニョワーの人でしょ？
そうです、そうです。
あと、振り付けに微妙にズレがあるのって、ほんと作り込んでますよね。確かに、きっちりあえて揃えてないところが、さすがだなというか、まあ、凝ってんなと思いますよね、その辺は。
いや、デレステは本当に、スマホ系とは思えないぐらい、その辺には力が入ってるな、という気が、
ね。そうですね。
いやいや、というか、まあ、やっぱり、予算が潤沢なんだろうね。
まあ、それはあるでしょうね。多分、もう、アイマスっていう、まあ、地位が確立しているブランドですから、最初から結構それなりの資本投入できたはずなんですよ、多分。
そうですね。
だからこそ、その辺のソースが非常に潤沢で、やっぱああいうゲームって、まあ僕も スマホゲーに関わってるか分かるんですけど、最初のデザインを血マック作ってしまうと、それ拡大するのってすごい大変なんですよね。
はいはいはい。うん、
システム周りも含めて、サーバーとかも含めて、もともとそのサイズに最適化したシステムとかにしてしまうと、後からお人気出てきたからちょっと増やそうっていうのはね、結構大変だったりするんで、そういう意味で言えば最初からきちんと準備をして、ね、かっちり作ってたんだなっていうのは、なんか思いますよね、それはね。
まあ、ただね、その、潤沢だと思われる予算の原資がどこから出てるんだろうっていうのを考えると、ちょっとね、まあ、もにょもにょするところではあります。
まあ、はい。いたしかたないところです、そこは。はい。
まあね、そんなこともあるかと思います。はい。またね、お便りを送っていただければ、は
い。よろしくお願いします。
鶴瓶さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次行きましょう。この方は、お初かな？チロヘイさんです。
はい、ありがとうございます。
は
い、
こんにちは。中学時代にラジオ番組ごっこをしていたチロヘイです。
お
カッカ様のお話を聞いてから、うちのカレーも椎茸定番になりました。なんだと。
素晴らしい。
素晴らしいです。
素晴らしい。は
い。これまではしめじでしたが、もう椎茸ですって書いてですね。
お
はい。ご家庭のルーのベストブレンドもぜひ聞きたいですね。あ、なるほど。う
ん、はいはい。
楽しいです。うちでは、ジャワカレーの中辛メイン2分の1、コクマロ中辛4分の1、その他4分の1くらいです。
その他
その他は、カレーのフレークだったり、はいはいはい、ゴールデン、ディナー、バーモント、その時の具と体調と在庫次第ですかね、といただいてます。ありがとうございます。
体調ってどういうことなんでしょうね。
うん、
今日は体調が。
いや、やっぱりあれじゃない？辛いのが食べたいとか。
ああ、そうか、そういうことか。
うんうん、
あじゃないかな。なるほどね。まあ、うちは必ず半分はゴールデン使うんですけど、うん、どうですかね。マスターのとこは何かあります？ルーのこだわりみたいな。
あーっとね、まあ、うちはね、嫁がね、コクマロは、なんか、やっぱブレンダーするんですけど、
はいはいはい。
確かコクマロは混ぜてた気がしますね。
はいはい、コクマロはいいですよね。はい、
うん。
うん。いや、だからね、Java、Java って結構個性強いじゃないですか、カレールーの中でも。
うんうん。
うんうん。あれ半分使うんだと思って。へーって思いますけど ね、うん、なんかね。
結構だから辛めじゃないですか、ね。
辛い辛い。Java カレーは辛いですよ。うん、うん。甘口でも辛いもん、Java カレー。
あれじゃないですか？ Java の中辛が半分入ってるから。
うんうんうん。
コクマロの、まあ、これも中辛だけど、コクマロで少しこう。
ね、和らげてる感じがします
よね。あとはもうちょっと何かっていう感じなんですかね。うんうん、
なるほどね。はいはいはい。確かにね。ちょっとこの辺はいろいろ、ご家庭によって独自のブレンドがあるでしょうけれどもね。
そうですね。はい。
うんうん。はい、ああ、ちょっとこの辺もね、ちょっとうちはこんなこだわりがあるようなってことがあればね。
そうですね。
聞いてみたいと思いますけれどもね。
もしね、お便りがたくさん来るようであれば、それで一回できるかな。
ああ、そうですね。いいかもしれないですね。
はい。
はい。椎茸も定番ということでね。いや、本当にありがとうございます。はい、そのうちね。
はい、次行きまーす。
ちょっと飛ばさない
で。はい。チロヘイさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、お次ですね、構造さん、
はい、
毎度さんです。構造です。長いですね。いやはや長い、楽しめました。いいです。長くてもいいです。もっとください。
はい
僕は、息子の影響で妖怪ウォッチプニプニというゲームを2年くらいせこせこやっております。ね、息子は飽きてきてたまに触る程度ですが、僕はもうこれ以外のゲームはほぼしてません、うん、何がそんなに面白いのか。友達になる妖怪の強さもインフレ気味で、課金しなきゃ参加してる感じがしない。可愛い娘、可愛い子が出るわけでもないこのゲームをなぜやめられないのか、うん、いろんな言い訳があるとは思いますが、まず長く遊んでるので手持ちのキャラがある程度強いってのがあります、うん、イベントの敵キャラもゴリ押しで勝てたりするとやってやった感が高まり気分いいです。 あと、うちは嫁さんの前でテレビを占領してゲームできないってこともあるかも、
はいはい、
何にせよこれ以上時間を取られるわけにはいかないので、テレステには 手は出しません、うん。あ、そうそう、お菓子の件ですが、僕はマズドリーマーである各家のチームに賛同ですね。お菓子も結構地域が出ますね。また長々と話してください。楽しみにしてます。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうですね。
はい、
うん。やっぱり構造さんが触れてますけど、なんていうか、自分がそのゲームでそれなりの地位にあるっていうのは、やっぱり立派な動機ですよね、それはね。
うんうん
うん、うん。で、やっぱりやってやった感っていうのはね、まあ、うん、気分がいいっていうのは、まあ、ストレートな、やっぱそれゲームの、本当に素直な、楽しさの源泉ですからね。 うんうんうん、いいなと思いますけどもね。うん。
はい。
そうそう。なんか、よくこう、ありがちなんですけどね、こう、うん、新参っていうか、プレイヤーを増やしたいから、ね、うん、レベルいくつまでなんかこう、ね、簡単に上がりますみたいな。あれは結構、諸刃の刃でね、うんうん、子さんのゲーマーにしてみればなんだよみたいなところもあるからね。
うん。うんうん、
その辺をやっぱりちょっとね、なんか、すごいこう、ね、初回、なんかこう、ガチャ何十無料みたいな、なんか急にやり始めると、あ、このゲームそろそろ終わるなみたいな感じしますけど、ね、正直ね、まあはい。長くねえなみたいなね。
いやー、この小僧さんのね、お便り見ててちょっと思ったのが、うん、別に、デレステに手を出しませんっていうことが、うん、どうこうじゃないんですけど、
はい、
これ以上時間を取られるわけにはいかないのでっていう、うんところがね、
はいはい、
やっぱりちょっと引っかかるところで、
ああそうですか、はい、
うん、やっぱりそのゲームって、
うん、
自分がやりたい本来は自分がやりたい時にやりたいだけやればいい、
まあまあ、
そうだったはずなんですよゲームって、
本来はね、うん、
うん、だけど今のそのソシャゲ系のゲームってやっぱりその時間で例えば、スタミナが回復するから、うん、回復したらやらないともったいないとか。
うん
一日一回のその、まあ、義務的なその、なんか、デイリーの任務を消化しなきゃいけないとか、
うん、
意外とその、まあ、デレステ界でも喋りましたけど、時間の拘束が意外と強いんですよね。
そうそうそう。うん、そうですね、うん。
で、そこのところって、これからいろいろ問題になってくるんじゃないかなって、ちょっと思いますね。
今少しずつ言われるようになりましたけど、まあ、課金要素に合わせてね、課時間要素ってやっぱあるんですよね。
うん、
どんだけこのゲームに、
う
ん、あるゲームがあるとして、このゲームをそれなりに人並みに楽しむためにはどれぐらいの時間を投入しないといけないのかっていうのも、
うん、
やっぱ今後やっぱ指標になっていくと思いますよ、
うん。うん。
で、やっぱり本当に張り付いてないと人並みに楽しめないゲームっていうのは、やっぱりそれなりにハードルが高いんだと思います。
うん。
うんうんうん。だからその辺やっぱ今後立派な指標になっていくでしょうね。その、うん、だから過時間楽しみ方と過時間のバランス、時間のバランスがいいみたいなね。うん。うん、今後そういう評価軸は出てくるんじゃないですかね。
だからね、前からよく言ってますけど、そのソシャゲなんかの場合は、うん、要は課金で時間を買ってるんだっていう、
そうですね。
ことを言うじゃないですか。
はいはいはい。
じゃあその無課金で。逆に言うとね、逆説的な捉え方をすると、無課金でできるだけお金をかけないで遊ぼう。まあそれはメーカーにとってはありがたくないことなんだろうけど、そういう楽しみ方をしようとすると、逆に時間を支払うしかない。
そうですね。
っていうことですよね。
そうです、そうです。
ただ、それが、まあこれもガチャの話みたいな、物言いになってきちゃうんだけど、社会通念的にっていうとちょっとまた大事になるけれども、
うん、
どこまでそのゲームというものが、その人の時間拘束をしていいんだろうかとか、うん、
そう
ですね、そういう議論がなんか出てきちゃうんじゃないかなっていう気が。
あると思いますよ、
はい。
だってやっぱりどう考えたって、例えばね、学生さんみたいに時間余裕がある人と社会人でね、そのやっぱり限られた時間しかない人が、じゃあ同じ土俵で同じゲーム楽しめるかって言ったらやっぱ無理があるんですよね、制度設計的に考えてもね。
そうそう。
だから、まあそこをある種補うための課金であるっていうのもまあまあわかるんだけれども、うん、ただやっぱりそのデレステもそうなんでしょうけど、音ゲーである限りはさ、やっぱいくらね、うん、時間で体力を変えるとしても、やっぱそれなりの順位に入るためにはプレイ時間だってやっぱ割かなきゃいけないわけだからね、結局ね。
うん。
うんうん、そう考えると、やっぱり、うん、時間のかけ方、拘束時間の高っていうのは、やっぱもっともっと本当は評価軸に入れるべきなんだと思うんですよね。
うん、うん、
とは思いますね、やっぱりね。うん、
まあ、もうちょっとね、この辺がスマートになればいいなと、僕は個人的に思ってますけれども。
はい、うんうん、なるほど、ね。はい。
はい、いいでしょうかね。
はい。
小僧さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
お次行きましょう。ニキさんです。
はい。ありがとうございます。
まあ、この方はデレステの、まあ、よくやってる方ですよね。
はい、クール B ですよね。
はい。はい、デレステ界拝聴しました。今回は、アイマスライブサーガエピソード。エピソード 分これ。なのですか、スターライトオーガ、レッドアスガチャ、トゥギャザーと聞いて初めて命令します。
やだゲームだな。
なんか違うのが混ざってる？細けいことはいいんだよ。本編で触れた内容とそれ以外のお話をちょっとだけ書きます。
はい。
僕がね、完全に触れきれてなかったところですね。
ああ、なるほど。
はい。PRP。PRP が上昇することによるメリットは、プロデューサーランク SSS3S ですね、うん。アイドルマスターの取得ができるようになりますね。PRP1000 以上が取得条件の一つになっていると。
なるほど。
はい。それから、スキルブースト、画像があった方が説明しやすいので、ハッシュタグ参照してくださいということで、僕はスキルブーストの説明がちょっと間違ってた。
ああ、そうだったんですか。ほう。
はい。ということだと思います。う
ん、はい。
それから参加しているアーティスト、私はヒゲドライバーさんはデレステで初めて名前を知ったのですが、以前から結構有名な方だったんですね。
うんうん、
放送で触れてないところですと、トリニティフィールドの作詞で奥井正美さんが参加してますね。軽く中二臭いのがリーの作詞っぽくて、初参加と思えないほど良かったですね。
はいはい
はい。楽曲について、なんとなくイメージだけでデレステの楽曲っていわゆるアイドルソングプラスアニソンのなんでしょと思ってたのですが、実際やってみるとイメージをいい意味で裏切る楽曲が多いですね。純情ミッドナイト伝説や命燃やして恋せよ乙女あたりはアニソンとも声優ソングともアイドルソングとも違ってて逆に好きですね。それからミュージックビデオ、
はい、
ラブレター事件これね、
はいはいはいはい、
ラブレター事件は過去回で触れたので割愛、
うん、
ラブレター以降ですと個別モーションが採用されたイエスパーティータイム、ピラミッド型のモニター兼ステージがドギモを抜くトリニティフィールド、カメラワークでニュージェネとしてのリンとトラプリとしてのリンを表現してたストーリー、史上初の6人目が登場した イリュージョニスタあたりが好きですね。まあ、MV はね、結構いろいろあるんですよね。
そうですね。
はい、それから、放送で触れなかったお話。いろいろ言われてはいますが、個人的にはデレステの運営はよくやってると思います。
うん、
最近の例だと、工場 SSR ニュージェネの特技、判定強化、これ、バッド判定をパーフェクト判定に格上げするものなんですけど、これは、初心者救済措置としては良いが、フルコンできる上級者は使い道がないといった感じでしたが、スキルブーストの登場で上級者でも選択の余地が出てきたり、パラメーターが低すぎる SSR や効果が弱すぎる特技の情報修正などが行われたり、いわゆるカスレアやぶっ壊れといった環境が出ないようにアップデートで対応している点はゲームとして好感が持てますね。長くなりましたが、これからも配信期待しておりますといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、ミキさんをね、ツイッターを拝見してますと、やっぱり普段から非常にデレステを楽しまれてらっしゃる方なのかなという印象もありましたんでね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
今回も、はい、マスターの説明のね、いろいろ補足も入れていただいたりということで、うん、
はい、
ありがとうございますというところですかね。なるほどね。そうか。楽曲については僕もね、あの後いろいろ、動画とかで聞いてみたりもしたんですけどもね、あ、なるほどなーっていうところがありますね。なんかこう、結構それまでの、アイマスのイメージを、こう、本当にいい意味で裏切るところもある。
うん、
可能性はなんか非常に広がってるという感じがしますね。こう、
はい、
うん。だから、そういうところにやっぱチャレンジしてるなーっていう印象もあってね。うん。
うん、
非常にこのアイドルマスターっていうプロジェクトの、なんていうか価値を高めるのにやっぱ貢献してるなってことをちょっと改めて思いましたね。うん、
はい。
いいね、
まあ、実際、いろいろ、まあ、MV の楽曲、上げていただいてますけどね。
うん、はい。
まあ、確かにね、初期はただ5人出て踊ってるだけだったんだけれども、うん、最近はね、もう本当になんかいろんな、もう、こう、なんていうか、趣向を凝らした MV が見られるので。
そうですよね。だから、はい、やっぱりね、やっぱプレイヤーは飽きさせないようにいろいろ工夫もされてますし、うん、うん。まあね、デレスの、ね、よくやってるっていうことでね、ミキさんみたいに、はい、思われてる方やっぱ多いんじゃないですかね。
うん。
なるほどね、っていうところですかね。
はい。はい、まあ、今回のね、今日ちょうどイベントが終わりましたが、ミキさんは、果たしてどの程度やり込まれたのか、ね、まあ、ちょっと気になるところでございます。
はい。なるほど。
はい。
はい。
はい。ミキさんありがとうございました。
ありがとうございます。
行きましょう。
はい。
新さん P、新さんプロデューサーとお読みすればよろしいですかね。はい。 パーソナリティの皆様はじめまして、新さん P と申します。
はい。
デレステ会拝聴しました。とても丁寧な説明で、これを聞いて一人でも多くデレステをプレイするプロデューサーが増えることを期待しています。まあ、僕はそういうつもりでやったんじゃないんですけどね。
そうなんですか？
個人的には、聞いていただくとわかるんですけど、僕、一言もやってとは言ってないはずです。はい。まあ、行きましょう。個人的にはもっと担当アイドルのここが良い、いいんだよというような気持ち悪いマニアックなところを聞きたかった気がします。
本当ですね。
さて、今回は、あえて配信でもちょっと話題に出たミリオンライブシアターデイズ、ミリシタを各界やリスナーの皆様にお勧めしたいと思いメールいたしました。
ミリシタの方ですか？
ミリシタの方ですね、前提としまして、私はアイドルマスターというコンテンツが大好きで、シンデレラガールズもミリオンライブも毎回ライブに参加していて、デレステもミリシタも良いゲームだと思っています。
すごい。
しかし、おっさんの私には両方プレイする時間も体力もなく、自然とミリシタを中心にプレイするようになりました。その決定的な要因は、ミリシタにはお仕事というシステムがあり、ライブをしなくてもスタミナ、ミリシタでは元気を消費し、経験値やアイテムを取得することができるということです。しかも、その際、ライブチケットが貯まり、それを消費しライブすることで覚醒ポイント、デレステでは新アイドに相当を、効率よく獲得できます。ソシャゲをやる上では、スタミナが溜まっている状態を放置するというのは損をするという気持ちが少なからずあると思いますが、ミリシタでは比較的楽にミリシタ、スタミナを消費できるという点が魅力でした。本編でも触れられていましたが、デレステはイベントに時間を取られるという点も、ミリシタではこのお仕事をメインとすることで、ポイント取得効率は悪いですが、時間短縮することができ、イベント上位報酬を得ることもそんなに難しくはありません。うん、デレステ同様、報酬カードは SR ですが、上位報酬カードは個別衣装です。そうなんだ。さらに、初期衣装の他にライブやお仕事をすることでドロップするアイテムに過去、声優さんがライブで使用した共通衣装があり、アイドルの特徴に応じてスカートだったりパンツスタイルだったりします。これによってアイドルに違う衣装を着せたい、見たい、着せてみたい、見たいといった要求は軽減される気がします。はい、SSR は無論欲しいんですが、ミリオンライブは全員に初期から声優さんの声がついているので、コミはフルボイスですし、全体曲のいくつかは歌い分けができ、どんなアイドルをユニットにしてどんな配置にしてもそのパートを歌ってくれます。
へぇ
ー。その組み合わせは多分一生かかっても全部見ることはできません。
う
ん、
確かに、ね。
ユニット曲も、編成時オリジナルメンバーを選ぶことがすぐできて、また、まだソロ曲が実装されてないアイドルの歌声の特徴も理解しやすくなってます、うん。楽曲では最新の属性曲もそれぞれ特徴が出てますし、うん、最近のイベントだと、クラッキー星でいいのかな、うん、統一期はミュージカル調で MV、ミュージックビデオもかっこいいです。うん、ソロだと最新のディアは屈指の人気曲です。ミリシタから加入アイドルも新人とは思えない歌唱力で多くのプロデューサーを虜にしたのではないでしょうか。拙い説明でミリシタの魅力が伝わったかどうかはわかりませんが、ぜひミリシタにログインしてアイドルのシアターでの日常を楽しんでみてください。長々と失礼いたしました。これからも配信楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。かなりアイドルマスターを楽しまれてらっしゃる方かなという印象があるんですけれどもね。
そうですね。
うん。うん、で我々がちょっと触れられなかった右下の方についてね、かなり丁寧にご説明していただいたんで、本当にありがたいなと思うんですけど、ね。
そうですね。はい。
うん。
まあ、ここもね、実は右下もスマホにはインストールしていて、
はい。
しばらく遊んではいたんですけれども、うんうんうん、これ、まあ、前回ちょっと言ったんですが、
そうですね、
まあ、はい、おそらく僕の端末の問題だと思うんですが、
はい、
とにかくその、メニュー画面の反応が悪いんですよね。
で、
いくらその、はい、こう、ボタンを連打しても反応してくれないみたいなところがあって、はいはいはい、うん、それでちょっとやめちゃってる部分はあるんですけど、
まあ、
はい、
決してそのゲーム自体のね、何か魅力云々というところではないっていうと。
そうですね。
そうですよね。はい、まあ、でもこうやって見てれば、やっぱりね、また、デレステとは違うね、面白さがやっぱあるな、っていうところでね。
まあ、当然、後発なだけに、デレステのことはよく研究して出してきてると思うので。
うん、それはあるでしょうね。だからまあ、デレステの、まあ、言ってみれば不満点っていうまで言っていいかわかりませんけど、物足りないポイントとかをきちんとカバーしてるんだろうな、っていうところはありますよね、やっぱりね。
そうですね。うんうん、はい。
そうですよね。コミもフルボイスで。歌い分けができて、どんなアイドルをユニットにして、どんな配置にしてもそのパート歌ってくれるとか、この辺、すごいですね。もう、この組み合わせでだけでも一緒は本当遊べちゃうっていうか
。そうですね。デレステはその辺はね、あの、楽曲は楽曲として、
うんうん、
まあ、せいぜいあっても2バージョンとかしかないので。
だから。
まあ、あと一部の曲にはソロバージョンがありますけど、はいはいはい、それくらいしかないので。
そうですか。いや、だからね。はい、すごい、そういう意味でもなんかこう、より、なんかライブのこう魅力みたいなところに少し特化してるところもあるのかなっていう気もしますよね、こうやって言ってますとね。
ね、はい、あとはもう本当に、その、キャラクターに対する好みだと思いますね。
うんうんうん、あ、そうそう。やっぱね、絵柄もちょっとやっぱテイストが違いますからね。
うんうん、そうなんです。それもまあ前回言ったように、そうそうそう、どちらかというと、アニマス向けのキャラクターをその思考してる右下と、うんうんうん、どちらかというと、あの、イラスト系に近いキャラクターを思考しているのが、うんうんうん、まあ、デレステなので。
そうですね。もちろんね、あの、アニマスの雰囲気が好きだっていうね、プロデューサーさんもいっぱいいるでしょうから、うん、そういう方にとってみればね、はい、やっぱ右下いいなっていうところもあるでしょうからね。まあ。
あとね、右下の方にはナムコの連中もいますからね。
はいはいはい。そうそうそう。はい、だからね、昔からあの、長い付き合いっていうこともね、あるでしょうからね。うん、そうですよね、もう。はい、ミンゴスさんとか、この前、ポップテピピ組出てましたけど、
もう、出てましたね、
ねえ、うん、いや、もう、完全にあの二人じゃないですか、だって。
そうそうそう。
ねえ、いや、久々になんか、ね、あ、こんなことやってんだ、と思ってね、
うん。もう、全然わかんなかったですけどね。
いや、
はい、
もしかしたらとちょっと思いましたけどね、僕は。
あ、そうです。
事前情報なしで見たんで、うん、みたいな。そうそうそう。で、最後、やっぱりっていうところがありましたね。もう、まあ、ね、でも、やっぱキャリア、それなりに積んできてらっしゃるから、もうアラフォーなんですよね。当たり前だけどさ。
うんうんうん。まあ、その辺は触れないでおいてあげましょう。
わ、はい、かりました、はい。失礼しました。
はい。C さん、P さん、ありがとうございました。はい、お次ですね。塩分アップひさめさん。
はい。ありがとうございます。
こちらではお久しぶり。塩分アップひさめです。112回を拝聴中ですが、自分の話も長くなりそうなので、うん、ハッシュタグではなく投稿フォームで失礼します。
はい、
モバマスリリース当時、ナムコプロのメンツは普通に存在して、うん、何ヶ月間か新 SR キャラとして新規イラストがガチャにも登場していました。
うん、ね、
何らかのコラボ、特典のカードとして配信もされていました。
うん、
劇場でリッちゃんのお誕生日会の準備をする回もあります。
うん、
リッちゃんだという記載はありませんが、エビフライとメガネでお察し。なるほど。初動でアイドルマスターのソシャゲとして売り出すには新規キャラクターだけではどうしても合います感ないしブランドが、ユーザーに伝わらないのでナムコ勢がいることで合いますであることを主張できていたと思います、
うん、
しばらくしてユーザーの認識がモバマスイコール合いますシリーズであるとなって売り上げも順調、いいかどうかは別としてコンプガチャ云々で社会的にも話題になりましたね、
うん、
そしてバンナム自身も、グリマスミリオンライブをリリースするため、ナムコ勢は本家のバンナムが取り扱うことになるので、モバマスからフェードアウトしたものだと思います。
うん、
逆に、最初からナムコ勢に頼っているわけではなく、フェードアウトした今でもアイマスブランドとして存在しているのは、実はすごいことなんじゃないかなと思っています。ガラケー時代から存在するソシャゲ界の古株であるということも含めて、
うん、
僕は音ゲーがすごく苦手なので、デレステはインストしてから全然触っておりませんゆえ、モバマスの話で申し訳ない。言うてもモバマスもログインオンリーですから。マスターが楽しそうに話されていたこちらまで、楽しくなりました。これからも各家とマスター、サブパーソナリティの皆さんの愉快な話を楽しみにしております。長々と失礼いたしました。といただいてます。ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。基本的に私と同じスタンスですよね。こう、モバマスにこう、ログインしてるっていうことでね。
うん。うん。
ああ、なんかこう、なんとなくこう、ナムコプロが最初まあもちろんいらっしゃって途中でいなくなった事情っていうのは、ああ、そうかそうか、確かにそうだよなっていう感じでね、見てたんですけれどもね。まあ、そういう意味で言うと、やっぱりあの、シンデレラガールズのキャラクターたちが、まあ見事に独り立ちしてね、彼女たちがある種その、新しい、アイドルマスターの、まあ、主役を張れるところまでやっぱ成長したがゆえのことなんだろうなと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。まあ、アニメもやりましたしね。
アニメもやりましたしね。そうそう、うん、そこも大きい。なんだっけ、ガールズ劇場またアニメになるんですっけね、なんかね。
ああ、なんかシンデレラガールズ劇場の第3期。
うんうんうん。
なんかやるみたいですね。ね、
あの、チビキャラの方のやつでしょ、
そうです、そうです、うんうん。はい。
そうそうそう。ね。だからまだまだ本当人気で。逆にあれでしょうね。最近入ってきた方、最近っていうか、ある程度若い方とかだと、むしろこう、うん、ナムコ勢の方が、まあ、縁遠いと言いますかね。あんまりよくわかんないんだよねって人も、普通にいらっしゃるんじゃないですかね、やっぱりね。うん。もう、ね。だからその、シンデレラガールズといえば、あの、ニュージェネレーションズみたいな、ところも、もしかしてあるかもしれませんけれどもね。
うん、はい。そろそろあれじゃないですか、あの、バンナムも、そろそろあの、ナムコのキャラクターを、こう画面の上から落っことしてきてさ、あの、バランス取ってさ、崩したら負けっていうゲーム、そろそろ出したらいいんじゃないですかね。
どっかで聞いたことあるな。
はい。
ね、もう、キラリの扱いが大変ですよ。
はい。バランスが。画面からはみ出しちゃったりしてね。
そうそうそうそう。何の話してるんですか。
はい、で、あのね、あの、解析してみたら BGM はあの、なんか、なんかね、あの、違法サイトから持ってきた MP3 使ってたとか、なんかそういうのでまた炎上したりとか、いいんじゃないですかね。
はい、最近あったな、そんな話。
はい。
もうね、
はい、
本当に何の話
まあまあ、この話はちょっと危ないからやめましょう。
はい、まあね。まあね、でも、だから、そう考えると本当にね、まあ、モバマスの世界もナムコプロの力を借りなくても、ね、きちんと、こう、うん、一本立ちできたっていうところ。まあ、その前提があるからこそ、デレスティはね、ある種、しっかり準備して、リソースも投入して、作れたんだなっていう、まあ、歴史をちょっと感じますけれどもね。
そうですね。はい。
なとこですかね。はい。
そうですね。はい。
エンパット、ひさみさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここから先はですね、ツイッターリプライやハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきからいくつかご紹介をさせていただきます。すみません。本当に最近ね、ありがたいことにいっぱい、いただいているんですが、本当にちょっと抜粋で申し訳ないです。
ね、
うん、もちろん私ども、すべてお目通しはさせていただいております。本当に感謝しております。ありがとうございます。はい、ガチョウさん、ご無沙汰です、うん。時間が長いことを少し気になされているようですが、私が聞いている他のラジオの IT 局はコンスタンスに2、3時間ありますのでご心配なく。そこでのエピソード8の暴露会で出た話ですが、カイロレンは中二病っていうのはストンと腑に落ちました。わら。ね。まあまさにというところもありますよね。言われてみればというかね。
うん。
うんうんうん、確かにな。まあ、そう考えると、すっきりするかなっていうところはあります。
まあ、未熟者ですよね。
まあ、言ってみれば本当に未熟者ですね、うん。あの、自分の力すら満足にコントロールできないっていうところでね。
うん。
うんうん、まあ、果たしてね、エピソード9でどうなることやらというところですけれどもね。黒柳小鉄さん、枕のお話。前回ですね、本屋大賞の投票する側も大変ですね。最近自分の読書量が減っていることに危機感を感じ、久しぶりに読んだところかなり時間がかかってしまいました、読書力の衰えを感じ、速読の本を読み直そうとしたら今度はそれを読み切ることができず、なんだかなということでね。いいですね、このなんか断捨離の本がいっぱい山積みになってる的な匂いを感じますけど、ね、
速読の本って役に立つの？
僕はね、あんまり懐疑的なんですよね。よく出る、こういう本って定期的に出て、ブームにもなったりしたんだけど、うん、
はい、
どうですかね。速読はまあテクニックなんでしょうけれども、まあビジネス書とかノウハウ本とかね、はいいのかもしれないですけどもね。なんかこう、僕なんかあんまそういう本ってそんなに読まないんで、あんまり意識しないですけどね。ただやっぱね、体力はいる。読むのにね。
まあ、それはそうですよね。
本当に。だから、前も喋りましたけど、本当最近、もう、徹夜して本読むことができなくなりましたね。そういうのは正直あります。
うん、僕は、普段そんなに本読まないんで、うん、去年ですか、
はい、
風の名前を読んだときに、
はいはい。
結構やっぱ大変でしたね。
ああ。
うん。あれもそんなに、長い本じゃないんで、
うんうん、
まあ、読んでれば1日1冊ぐらいは、まあ、普通に読めるんですけど、
はいはい。
でもやっぱりね、
うん、
読んでると、ああ、結構しんどいなっていうのが。うんうん、
いや、うん、翻訳小説ってね、ちょっと慣れるのに時間かかるっていうのもあります、
実は。ああ、まあ、日本語も独特だからね。
そう。
それは。
言い回しが独特なんでね、うん、それこそ、うん、ね、マスターも昔読んだであろう指輪物語とかもそうですけど、
やっぱり。いや、あれは大変読むの。うん、本当大変。
本当にね。
うん。
指輪物語の一巻目とかは本当、半分ぐらい飛ばした方が読みやすいかもしれませんね。正直、うん。そんなことも思いますね。
いや、結構その、ね、ファンタジーの原点っていうことで指輪物語読み始めて、一巻で挫折するっていう人結構いるんじゃないかなって。
いっぱいいると思いますよ。うん、
思いますよ。
だって、最初の一巻目とか、ほんと話動かないからね。
動かないね。
ほんと動かないからさ、なんだこれ
っていう。そう。しかもさ、旅始まったかと思ったらすぐトムボンバで出てさ、そうそう、またそこで時間かかってさ。
そうそうそうそう。いや、まあね、ファンタジー世界の偉大な古典ではありますけれども、決して読みやすい本ではないと思いますね。
ですよね。うん、はい。
翻訳も古い、古いからね。
うん、
今新しくなったのかな。
もういやでもね、まあ慣れてくるとあの翻訳も味だなって思えるようになるんだけど。
まあね、貫き丸とかでしょ、うん、マルテっていう、貫き丸って、日本刀じゃねえんだからさ、みたいな。
ストライダーが長谷尾じゃないだ
って。長谷尾だからね。
うん、
そりゃねえやって思うんだけど、意外とこれがさ、慣れてくると味になってくるっていう。
そうそうそう。
不思議なところがありますね。
ありますね。
うん、面白いです。はい。
はい、
ありがとうございます。一慶さん、画像付きいただいてますよ、うん、最新回拝聴しました。大変長かったですそうですよね。さて、終わりの挨拶でマスターに挑戦状を叩きつけられたので、それに答えるべく画像を頼りに探してみました。そして見つけましたが、ネタバレになるので答えを書かず証拠画像だけ残しておきます、ということでね。同じようにうまく撮れてるでしょうか、ということで、これは、
はい、
正解なんですね。これは
大正解です。
なるほど、さすがやっぱり、デレステピーというね、さすがでございます。
はい、まあ、今のところ結局、正解寄せていただいたのは、イッケさん一人で。
もう一人ぐらいいらっしゃいますよ。
あ、そうですか。
はい。あ、いらっしゃいます。後で紹介しますよ。はい、
あ、そうですか。
ちょっと間違ってね。はい。ニナッチさん。まだ聞き終わってないんですが、前回終わりで、カッカが音ゲー苦手と言っていたので、一つ。このゲームの魅力は、自分がうまく演奏している気にもさせてくれる仕組みがあること。この動画 B マニのノーマルすらクリアできない僕が人差し指だけで初見プレイやっています。種明かしはマスターからぜひ、ということで、これ動画をつけていただいたんです。これご覧になりました、
はいはい、うん、見ましたよ。
はい
はい。
なんか非常に華麗になんかこうプレイしているように僕には見えるんですけれども、
はい、これはですね、いわゆるそのユニットに入っているキャラクターのスキルが炸裂しまくっていて、
はい
はい、要はその判定を助けてくれてるんですよ、うん、
なるほど。
はい。で、まあ、その、使ってるキャラクターの組み合わせによって、その、いわゆる、バッドとかミスの判定であっても、それをパーフェクトまで引き上げるっていうスキルがあって。
あ、なるほど。スキルのおかげというところ
ですね。はい。はい。で、それが途切れなくずっと、その、要は、発動するっていうような編成を組むことができるんですよね。
うん、あ、そういうことなんですね。
完璧ではないんだけど。
なるほど。なるほど、うん、
それですね。
あ、はい。やっと種明かし、わかりましたよ。
はい。
ありがとうございます。キリン太郎さん。あ、112回の置き手紙紹介に自分の名前が載ってる。わーい。まだ追いついてないけど、最新回だけ聞いちゃお。お ?4 時間だと?PS 僕は大ボリューム歓迎派です。ということでいただきました。ありがとうございます。はい、まあ、大ボリューム歓迎ということで、まあ、書いていただいてるんですけど、やっぱり今回ね、ちょっと長すぎるよっていうご意見も受けたまわってましたので、うん、やっぱりね、はい、ちょっと私どもも少し反省しましてですね。
うん。
まあ、今回もちょっと2時間を超えそうなんですが、
もう超えてますな。
はい。はい、ちょっと今後はね、できればそこまで長くならないようにしたいと思っております。うん、はい、はい。ということでありがとうございます。古今東西さん。デレステの楽しみ方ってことで、一つは妄想材料として世界観そのもの、事務所、所属アイドルの日常を想像する楽しみ。二つにリズムゲーム自体がやり込めて楽しい。三つ目にミュージックビデオ、MV 見て、撮って蓄積、公開していく記事プロデュースが楽しいって感じかな、ということでね。わかりやすく魅力をいろいろとつけていただいてますけどもね。なるほどな、というところでね、この辺は。うん。日常っていうのはね、やっぱりね、一つキーワードですよね。こう、まあ、アイマス全体に言えることなんですけれどもね。うんうん。そういう、普段表に見えないであろう姿が見られる。まあ、この辺はちょっと地下80回でも語りましたけれどもね。
はい。
で、もう一枚が、まさにこれですね。うん、うまく取れなかったけど、ここですよね。割と時間かかってしまった、ということで、
はい。
本東西さんも、これは、
正解です、ね。
正解ということで。
はい。これで変態が二人と。
何ですか、もう。変態が二人と変態が申しておりますけれどもね。
はい。
ヨネコさん。 デレッセ集中攻撃、楽器を、学科を聞き終わりましたので、これから実地に移りたいと思います。ということで、始められたんですね。
始めちゃったんですね。
始められましたね。これ、最初の画面ですもんね、はい、これ。
そうです。
ね、はい、インストールして最初のすぐのメニューでしょ、これ多分。
そうですね。ね、はい。
で、もう一つ、デレステを始めました。とにかく音ゲーとしてすごく面白い。これって大事なことですよね。キャラも、ま、曲も全く知らない状態で問題なく楽しめて驚きました。ただ、メニューが多すぎて、ただいま混乱中です。わら。これ、愚者級聞いていなかったら、間違いなくメニューを見ただけで挫折していたと思います。ということで。
うん、
やれることが多いだけにね、やっぱり最初面、ね、面食らうってやっぱありますよね。
はい。
うんう
んうん、だから、まあ、今回ね、今回っていうか前回その、デレステをその、まあ、閣下に教えるという体で、うん、会をやりましたが、
はい。
その準備として僕、レジュメ作ったんですけど、
うん、
項目多くなって、その時点で途方に暮れてましたんで。
まあね。
複雑なんですよね、結構。
うん、まあ、だからやっぱり、ヨネコさんがちょっと戸惑ってたというのももう、まさにね。うん、
よくわかります。
よくわかるところですよね。はい、ファルコンさん。途切れ途切れで聞いたけど、朝聞き始めた愚者級112回、ようやくさっき聞き終わりました。4時間収録もすごいですが、それを編集するのもすごい。僕だったら途中で絶対にくじけてるということで。これ、なんかマスターお返事出してらっしゃいましたよね。
はい。
うんうん、ですね、編集そんなに辛くないんです、これ。というのは、一切、ほぼですね、滅多なことがない限り、編集しないんです。はい。取って出しなんです。ですね、はい、
うん。
音つけるだけですから。
うん、
だから、これは以前他の番組でも、インタビュー番組でも語ったことなんですけども、まあ、うん、まず一つには私自身が細かく区切ってね、面白い SE 入れたりとか、そういう編集ができない、そういうスキルがないのも一つあるんですけど、もう一つはですね、やっぱりこう、会話ってやっぱり間とかがあるんですよね。今日の侍魂の話じゃないですけど。うん、
はい。
一見なんかこう、無駄とも思える間ってやっぱり会話の中にもちろんあるんですけども、
うん、
そういうのも含めてやっぱりリズムだと僕は思ってるので、
うんうん、
あんまりじりたくないんですね、その会話の流れ自体をね。うん、そういういきさつもあったりしますね。まあこの辺は考え方なんでね、もちろん凝った編集バリバリやって、面白いところつなげてやって、すげえ面白い番組いっぱいありますからね。そこはまあまあ、いろいろスタンスの違いというところでしょうかね。うん、すいませんね。まあ、そのせいで長くなっちゃってるんですけどね。ケイさん。ご座騒楼などと呼ばれているものは、我が地元川口では太郎焼きの名で売られております。太郎焼き。検索したら、下記のページ出てきました。いくつか名称があるのは基地のことだったんですね。ということで、また、新しい名称が出てきましたよ。お焼き問題。太郎焼きですって。へぇ、面白いですね。なんか、川口市のマークがついてましたけどね。
じゃあこれアメリカに持ってったらジョーって言われるんですかね。
バーニングジョーですよ。
はい。
なわけないか。フェザーノートさん。デレスの魅力はライブシーンの作り込みだと思います。初期楽曲ではステージで5人並び同じダンスを踊る楽曲が多かったのですが、次第にカメラワーク、ライティング、ピントが凝った演出が増えてきました。ラブレターでは空舞台のカットを挟み、映像の間を撮る演出に驚きました。ということで、
うん、
これは結構なんか話題になったので僕も覚えてますね。
うんうんう
ん、はい、いわゆるなんて言うんですかね、本当のなんかこう、音楽番組的演出みたいなね。
うん。
うんうん。その辺カメラワーク。
しかも、あれなんですよ、うん。ユニットワークまで5人なんですが、
はいはいはい。
MV に登場するのはセンターの3人だけなんですよ。
ああ、
うん。そういうところもあって、
はいはいはい。
で、その3人が、しかも教室の中でっていう、その、全くスタジオというか、うん、ステージじゃないシチュエーションで MV が作られてるっていう、
は
い、ことで、これはやっぱり、こう、やってる人は結構ショックを受けた。
ああ、なるほどね。
っていう感じが、うんうん、はい、記憶してますね。
はい。これはちょっと、まあ、賛否両論というか、ちょっといろいろ議論になったところもありましたよね。
いや、僕はいいと思います。
はいはい、はい、ああ、なるほど。うん、スンズさん、カッカさんお久しぶりです。はい、ぜひ見ていたら、アニメバイオレットエヴァーガーデンについて感想を聞きたいです。毎回涙に瞳が潤んでしまいました。潤んでいました。最高です。ということで。今期ですね。今期の京アニです。 。はい。
京アニ、
はい。これはいい京アニですね。僕見てます。泣けます。これは。
そうです。
ライトノベル原作だったんですけど、ね、なんて言えばいいのか、代書屋の話なんだよね。手紙を、こう、なんていうのかな、代わりに書いてあげるっていう話なんですけど、
舞台は現代なんですか？
いや、ちょっと違いますね。ちょっとクラシカルな。
代書屋ってことは結構昔っぽい。
うん。ちょっとまあまあ、ちょっと、核世界なんで、ちょっと、
ああ、そっかそっか。
うん、純粋に過去か未来か、よくわからないんだけども、どちらかというとそういう頃です。うんうん、戦争とかもあったりするんで、エピソード。は
い、ちょっと古い感じの。
うん、クラシックな雰囲気がありますけどもね、はいはいはい。うん。
なるほど。
主人公の女の子がね、愛を知らないんですね。うん。愛というか、感情がわからない。だから、報告書とかレポートみたいなのが本当に巧みに書ける、タイピングできるんだけど、うん、人の気持ちってこう、言葉の表だけじゃないじゃないですか。
うんうん、
ね。あんたなんか嫌いよなんつっても気になってるとかさ。そういう言葉とその額面通りの意味じゃないことって人間と人間のことですからよくあるんですよね。うん、そういう言葉の裏にある機微みたいなものを女の子はわからないんですよ。
なるほど。
それが少しずついろんな、こう、まあ、事件とか問題とか体験を通して少しずつ得ていくんですね。うんうん、
なるほど。
そういう話です。本当に、これは素敵ですね。なんだろうな、こう、言葉ってなんだろうな、人の気持ちってなんだろうなっていう、まあ、シンプルな、なんていうかな、そういう思索にふけることができる。非常に上質なアニメだと思いますよ。うん、バイオレット・エヴァーガーデン。うん。ぜひとも。ダイジェスト動画みたいなのがありますんで、気になった方は、ぜひ公式サイト、
こっちでやってんのかな？
どうですかね？ちょっとすいません。
うん、いや、まあ調べてみ
る。はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
あれですね。3回目の押すなで押せっていう、そういう感じの。
どういう話ですか？そのダチョウクラブのそういう不調みたいな、そういう話じゃないんですよ。もうね、そういう、もう怒りますよ、きっとその話来たら、スンズさん。もう、本当に。
申し訳ない。はい。
一緒にするなっていう、すいません、本当に。いや、素敵な作品なんで、ぜひとも。
はい。わかりました。はい、
フラットさん。111回拝聴、ゴザ騒動と呼ぶのはゴザ騒動のゴザ騒動だけで。なんか言ってましたね。私、会社があるんですけどね。
はいはいはい、
それ以外は回転焼きで呼んでます。ゴザ騒動は姫路の企業なんですが、姫路は変わり種のカリン島が多いですね。小粒のカリン島を水飴で固めた太鼓揚げが好きです。聞いたことないですけどもね。太鼓揚げ。やっぱりね、地元ではやっぱメジャーなんでしょうね。こっちは全然わかんないですけどね。
はい。うん、トキワドさんっていう、うんうん、なんか、かりんとう屋さんとか、お菓子屋さんの ね、リンクをつけていただいて。ここはですね、渦巻きかりんとうありますね。
ありますね。これでね、うん、我々の中ではかなり、まあ、お馴染みになってますけれどもね。
はい。
うん、お菓子絡みでいくつかいただいてますよ。ミータさん。はい、111回のお菓子会拝聴しました。びっくりしたのがガン好きの説明、ほぼ蒸しパンとのことでしたが、私が知るガン好きはくるみを水飴で封じたガチガチに固い和菓子です。ドラフトに出たピーナッツの飴固め同様の銀歯破壊系同じ名前でこうも違うとはということで、あ、こんなタイプのガン好きもあるんだ、はい、いやこれは全然知らなかったですね。
じゃああれですね、おやきに続き、ガン好きも、
ガン好きも、もしかしたらいろんな。
逆か。名称がいっぱいじゃなくて、
そう、名称が一個で、ガンという名前
で、いろんなのがあるもん
ね。いろんなのがある。いや、面白いな、うん、
はい。
ガン好き、なんか、うん、名称に言われはあるんでしょうけどもね。ミータさんもいつ、
はい。
缶入りのなにわ屋の柿の種やブルボン系など、と、N 型県由来のお菓子がちょこちょこ登場して嬉しかったです。あ、なるほど。米どころのお菓子はおばあちゃんちと親和性があるのかもしれませんね。うん、ブルボンといえばよく通る道に工場があって、あたりにルマンドっぽい香りが漂っていますよってことで。
いいな。
すごいですね。ルマンドっぽい甘い香りが。いいな。絶対地元の子供とかルマンド通りって呼んでますよ。ブルボンって確か、もともとそういう、おかき系でスタートしてるんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、確か。違ったかな。うん。だから米どころに工場があるんだと思いますよ。う うん。
ああ、なるほどね。
未だにおかき系出してるしね。うん。ピッカラだってあるし。
ああ、そうか。そうそう。そうでしたね。
そうなんです。私、一押しのピッカラ。水沢表彰金さん。デース外拝聴。共感できる点が多々あり、非常に楽しく拝聴しました。3DCG は見るほどにその細かさにうならされますが、振袖の動きには感動すら覚えました。こんなヒラヒラした衣装、不自然な動きをするに違いないと思っていましたが、いざ動かしてみるとずっと自然な動きで思わず声が出ました。ということで、これも動画をつけていただいたんですけども、見ました。
はい。
すごいね。うん、本当に違和感ないね。
まあね、細かく見ていくと破綻してるところ、まあないわけじゃないんだけど、でもまあ普通にその MV として動いてる中で見る分には全然そんなわかんないですよね。
そうですよね。ましてやこれが、スマホのゲームとしてあるわけだから。
そうです、そうです。
うならされました。ありがとうございます。プラスさん、デレステ界拝聴。リリース直後に友人の勧めで始めた右下が初めてのアイマスでした。イベントで新職を惜しんで頑張っても報酬が手に入らなかったのを最後にやめてしまいました。うん。そうそう、こういう形のモチベーションの低下ってありますよね。
うん。
無課金社会人の限界ですね。右下とデレステの違いがよくわかる回でした。写真は職場、わかるかなということで写真をつけていただいております。
はい。
これ、職場ってのはどういう、あれですかね。いやー、でも、下にあれだな。これか。うん、
答えがありましたね。
ありましたね。はい、連投失礼、うん。一応右下とデレステの違いとしては、生贄の表現がなくなっているのと、ミュージックビデオが早いうちに解放されること。あと、マニーを支払えば、リハーサルとしてジャージ姿が拝めるということでしょうか。個人的には何て読むのかな、これは。
いや。僕もないですね。ね。なんだろう。
時、ぬえ、ぬえじゃねえな。すいません、不勉強で。つかささんという方の楽曲が好きで他の音ゲーも手をつけています。サイタスとか。なるほどね。で、画像をつけていただいて、まさにこれが職場の光景ということでね。なるほど、こういう感じになってるんですね。そうですか。いや、やっぱり、なんかね、でもこのホワイトボードの感じとかも含めてね。これあれですかね、本当のリアル職場なんですかね、どうなんだろう、そんなことないの
か。まあ、おそらくは、まあ、職場なんでしょうね。で、下の、写真というか、スクリーンショットが、これが右下の、まあ、事務所というか、シアターの中の、ある一つの部屋の風景というか、背景がこれなんですよね。はい。で、ここに、右下は、いわゆる、なんだ、2D の書き割りで、その、会話が、イベント会話が、その、進行するのではなく、3D ポリゴンのキャラクターたちが出てきて、普通に、喋ったり、こう、モーションしたりするので、
はいはいはいはいはい、はい。
ここに、歩いて入ってきたりするんですよね。で、この椅子に座ったりとか。
はいはいはいはい。
はい。
なるほどね。そういうことなんですね。
右下の、まあ、魅力の一つでもあります、そこが。
ああ。
はい。
そうか。あ、やっぱり時ですね。矢時つかささんですね。はい。
あ、なるほど。
はい。ありがとうございます。なんとなく見た字だなと思ってました。
あと、あれですよね。さっき、どなたでしたっけ、右下は少しその、お仕事でしたっけ、はい、をすると、その、いいんだよっていうお話もあったので。
うん。時間をわざわざ費やさなくても、スタミナを無駄にしなくて済むというところでしたね。
はい。まあね、もし、プラスさん興味があれば、それもちょっと調べて、はい、そうですね、見られる、良いのではないかなと、
はい。はい。ありがとうございます。アスラダさん、地下112回拝聴しました。すみません。お便りしたガチャの件、無償スタージュエルガチャのことですということで、これ前回ね、はいはい、ちょっとどっちでしょうねなんて話しましたよね、はい、ガチャの排出率本当だったんだ、メーカー側の100の説明より真面目なユーザーの一つの統計の方がはるかに信頼できるな、今回のフェスに中に頑張って石貯めよっとということでいただきました、
はい、
ありがとうございます。
まあね、あくまで僕の計測によるという正し書きがつきますけどね、はいはい。もしかすると他の人が計測したらそんなに出ねえよっていう人もいるかもしれないし、いやもっと出るよっていう人もいるかもしれないので。はい。
まあでもね、なんかこうメーカー発表じゃなくて実際にそうやってね、コツコツコツコツ集計した人のやっぱりデータっていうのはなんか説得力はある気がしますけどもね。まあ仮に、 サンプルが1だとしてもですよ。う
ん、はい。
魔王さん。デレス的になってプレイ。これまで美少女系ゲームは食わず嫌いで敬遠してましたが、純粋に音ゲーとして面白いです。ありがとう、愚者級ということで、ここにも一人、はい、沼に引きずり込んでしまった方がいらっしゃいますけれども。
はい。
でも、
これは、あれですかね。そろそろあの言葉を言っといてもいいですかね。
そうですか。
はい。バンタムさん、僕に何かください。
出た。
はい。
もう、でもやっぱり、先ほどもいただいてましたけども、純粋にゲーム部分が面白いって大事ですよね、ここは。
いや、そうですよ。うんうんうん、本当に。
ね。やっぱ、そこが芯になる部分ですかね、言ってみればね。いくらキャラクターに魅力があってもね、
うん、
ここがね、ちょっと、なおさりだったらやっぱりそういかない。
やっぱり作業、どうしても作業感が出てくるので、
うんうん、そう
だから、その作業が辛いか、
うん、
まあ、楽しいか、っていうところってやっぱ大きいと思うんですよね。
大きいですよ。そこは大きいですよ。うん、やっぱりね。
うん、
はい。にぎりさん、ベストセレクションは存立濁り高校だろうな。あ、これお菓子の話ですね。
うん、
だけどこれがおばあちゃん家のお菓子であったかどうかは別だ。このラインナップは出たことがないからだ。ベストセレクションは別として、おばあちゃん家のお菓子っぽいのは駿河麺類組合附属高校ですかね、ということで駿河に一票ということで強いですね。はい、駿河麺類組合。うん、ミステリオさん。111回拝聴、おばあちゃんちのお菓子といえば名前忘れちゃったけど、ビスケットにケーキに乗ってるサンタ人形のような砂糖の塊がベタッと張り付いてるやつが印象深いな。あったね、はいはい、美味しくなくて、ガン好きという懐かしのワードを耳にして、ヒューズ、豆しっとぎなどを思い出しました、ということで、これはね、ローカルお菓子ですね、ヒューズも豆しっとぎもね。うん、ビスケットにケーキに乗ってるサンタ人形みたいなお菓子の塊って、これなんだ、マジパンかな、これ。
いや、あれじゃない、本当にさ、
うん、
ビスケットにさ、砂糖みたいなのがベターっと塗ってあるやつじゃない？
あ
の
ピンクが。はいはいはいはいはい。ありますね。
それじゃないかと思うんですけど。
あれか。あれはね、確かに。
まあ確かに味は微妙ですよね、あれね。
なんかね。あれね、しけってると本当にまずいんだよ、あれ。あ、
それはダメですね。
うん、そう。あれよくしけるんですよ。
しけちゃうね。
ね。くぎゅってなるともう、あーってなりますよね。うん、ヒューズっていうのはね、くるみとね、砂糖をね、黒砂糖か、を練ったあんがね、小麦粉の皮に包んである、パッと見ね、茹で餃子みたいなやつです、これ。
うん、
うちの方では出ます、これ。豆しっとぎはね、なんて言えばいいのかな、大豆を茹でて擦ったすりつぶしたやつと、米粉をなんか混ぜてね、うん、かまぼこみたいにするんですよ。豆しっときって。まあ、言ってもわかんないですよね。調べてみてください。これ多分これローカルお菓子だと思います。これ、ね、ちょっと薄く切ってね、オーブンで焼くとうまいです。豆しっときってね。
お、なるほど。
うん、月島独年派さん。デレステ界拝聴。丁寧かつ、よしよし、双方に触れる解説で大変わかりやすかったです。デレステはライブの見せ方がアニメと現実アイドルのいいとこ取りですごく好きなんですが、個人的な問題が。音系なので、ポッドキャストをながら聞きができないんですよね。そりゃそうですよね。
うん、
本当に、まあね、あんまり音ゲーとかじゃなかったらね、ながら聞きしながらもできるんでしょうけれどもね。
はい、
うん。なるほど、というところで。テイタンさん、111回のお便りで、MMO の話になり、ウルティマとか前にも聞いたけど楽しそうだなと思いながら、今初めての MMO をやってます、皆さんにドラクエ10はどう思いますかって聞きたいなって矢先に、次の読まなくていいですかって、そういやスクエに嫌いな人がいたということでね。これあれでしょ
う、
はい、スクエアフェニックスさんの時のくだりですよ。
そうです、ね、はい、いやでもドラクエ10は別にいいんじゃないですかね、僕やったことないですけど、
ポッドキャスト界隈で結構盛り上がってましてね、はい、ドラクエ10、
ね、そうですよね。
そうそうそう、
あと、まあ、うちのファミリーだとね、ネズミさんが、
う
ん、
ああそうそうそうそう、
はい、
ですね、うちのネズミさんはなんかそういうドラクエ10系のポッドキャストにね出張ってってなんかお話ししても面白そうですけどね、どうなんでしょうかね、その辺は。 そろそろね、出てもらえるかなとは思ってますけど、
うん、
ですね、で、前回から集計してました、おばあちゃん家で出されるお菓子、はい、ドラフト会議なんですけども、第1回優勝が決まりまして、うん、駿河麺類組合附属高校優勝ということでね、さすが、蕎麦屋の、はい、ね、やっぱね、うん、飲食店のここは意地を見せたということで。 食べ物関係では負けないぞというところを見せていただきましたね。
そうですね。
まあ、ちょっと第2回があるか分かりませんけど、はい、またジャンルを変えてやってみても面白いかもしれませんけどね。
そうですね。うんうんうん、はい。
はい。ということで、本日もいっぱいお手紙いただきました。当愚者の宮殿では102回からのお便り遮音新企画、愚者級ガパスシステムをご用意しております。ガパスを貯めて愚者級グッズと交換しようということで、詳しくはブログのご案内をご参照ください。本日もたくさんのお手紙ありがとうございました。
前回は、なんと4時間を超えるという、超長丁場になってしまいましたが、今回は少しその反省を生かし、
そうです
ね、それでも長いんだけど。
それでも2時間超えちゃってますけどね。はい。はい、
若干コンパクトにまとめております、愚者の宮殿。今回はこの辺で、
はい、
開きと。はい。
ありがとうございます。今日はあの本編ではね、まあ、テキストサイトということでね、まあ、はい、割とインターネット黎明期の、まあ、ムーブメントの話をしたんですけれども、
はい、
どうですか、マスター、インターネットにこう初めて接続してね、
うん、
その頃ってどんなサイト見てたりとか、あるいはテキストサイトってどういうところで知ったりしたんですか。
はい、まあ最初にね、実際インターネットも接続をやって、まあ、ブラウザを立ち上げてね、
うん、
表示させてみたのはね、おそらく最初に表示させてみたのは Yahoo だったと思うんですよ。
はいはいはい、そうです、ね。
それで、当時はあの Google がまだなくて、
うんうんうん、
で、検索も Yahoo の検索を使ってたん
ですよね。そうですね。
うん。で、なんかいろんなものを調べてるうちに、いわゆるニュースサイトみたいなものを知って、うんうんうん、しかもその、どっちかっていうとそのギーク系のね。
はいはいはい。
はい。ニュースサイトとして、テックサイドっていう、ニュースサイトがあったんですよ。
うんうんうん、有名なところだ、うん。はい。
はい。で、そこがなんとなく気に入って、毎日覗くようになって、
うん、
で、ある日そこで、なんかすげえサイトがオープンして、なんか更新を始めたよっていう記事が載ったんですよね。
はいはいはい。
で、それがね、チーユ12歳だったんです
よ。なるほど。
はい。で、それからチーユも見るようになってね。
うんうんうん。
で、ね、チーユでもシュッシュッポッポとかいろいろ見ましたけど。はい。
はいはいはい。
まあそんなのが、まあ、まあテキストサイトの初めてですかね。
ああ、なるほどね。僕、ニフティがプロバイダーだったって言いましたけど、本当の最初は AOL だったんですよ。
はい、うんうん、うん、ニフティはそうだったよね。
そうそうそう。で、うん、AOL で、それこそ映画にもなりましたけど、You Got Mail っていうメール来るたびに、いちいち喋るんですよ。
はいはい
はい、で、強制だったのか、また変えられたのかもしれないけど、ポータルがね、なんか AOL のサイトになってたんですよね。
う
ん、
はい。
だから、そっか、毎回ね、AOL から Yahoo に行って、やっぱりリンク先をいろいろ辿るっていうのが一つありましたね。うん。うん、で、そうですね。最初の頃は何見てたのかな、なんか。
やっぱりエッチなやつ？
エッチなやつは見ましたね。いろいろ今言いませんけど、有名なエッチサイトがいっぱい ありましたからね。
あったね、いろいろね。
なんちゃらブックマークとかも言いませんけどね。
ありましたね、
本当に。まあ、やっぱり昔からエロには並々ならぬ関心があったので、そういうとこも行きましたし、あとはまあテキストサイトはね、僕はなんかね、雑誌から行った記憶があるんですよね。ネットランナーではなかったはずなんです。うん。でもなんか、うん。雑誌も結構いろいろ読んでたんで、その中で多分ピックアップしてきたんだろうなーって思いますね、うんうん。こじゃれたやつはやっぱりね、シフトってところがやっぱ本当に有名だったんで、シフトさん経由でいろいろ知って、あとはリンク辿ったりとかね、しましたね、うんうん。あとはやっぱパソコン通信がまだ並行して生きてたんで、
はい、
パソ通でなんかそういう、やっぱり、このサイトが熱いみたいな情報がなんか共有されてたかなっていう記憶もちょっとありますね。うんうんうん。なんとなく覚えてますね。はい。ということでですね、まあ、今回はそんな感じでネット界隈の話をしてみたんですが、次回はですね、さあ、はい、お待たせしましたと言っていいんでしょうかね。
うん、
ということで、いよいよ今年もですね、
F1 シーズンが開幕近いぞということでですね。
近いですね。
近いです。ということで、はい、愚者級名物、これを聞けば、うん、2018年 F1 が100倍面白いかも、
うん、
今年の展望大解説ということでですね。
はい。
いやー、いろいろ情報が出てきて賑わってきましたね。
もうそうですね。
はい。でね。
はい。
ということで、まあ、今回はね、おそらくコンパクトに収まるかなと思うんですけれども。
はい。
多分ね。と、今年のね、はい、F1 の、まあ、主な変更点。それから、2017年から持ち越しだった、あの問題、うん、この話題どうなった？そして、何よりも今年の見どころ、閣下的、閣下的というかマスター的、うん、見どころ、そのあたりをね、中心にいろいろと、聞いてみたいと思ってますですよ。はい。
はい。
ということで、F1 に興味のあるあなたも、あまり興味のないあなたも、愚者級を通じて少し興味を持っていただいたあなたも、ぜひとも聞いていただければと思っております。うん、はい。
はい。
ということで、前回はちょっとね、本当に、ちょっと4時間終えということで偉いことになりましたけど、今回はちょっと2時間ちょっとで収まるのかな。です。まあ、例によってほとんどつままずの編集でバッと出しますけれどもね。
はい。
今回も長時間にわたりまして、お付き合いいただきまして、ありがとうございます。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、閣下と、
私こと、ブロガー、埴輪でした。
本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん2人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております。 G メールアドレスはfoolpalace@gmail.com、 フールパレスのスペルはFOOLPALACE です。また、ツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。